まあ、久しぶり
です。ああ、雪降ったね。
降りましたね。あの、局地的に降りましたね。いや、ほんと局地的すぎてですね。あの、うちはまだ雪景色ですね。
ほんと、びっくりした、さっき写真
撮ってもらって。私、昨日の夜から結構茨城県内もう巡ったと思うんですよ。昨日まず、土浦に行ったので、っていうことは、行方通って、霞ヶ浦市抜けて、土浦に行ってきて、で、今朝は、あ、ごめんね。すいません。砦に用があったのが、お仕事があったので、ということは、鹿島抜けて、行方抜けて、潮来抜けて、稲敷抜けて、利根町抜けて、で、砦かな、まあ、っていう感じなんですよ。
茨城の南の方を東から西へ。
で、ここに到着するまでに、また、つくばみらいを抜けて、
さらに北東に向かって、
つくば抜けて、石岡抜けて、茨城町抜けて、
そうだよね、ここに昼間抜けてみたいな感じだもんね。
来てるので、
すごい旅、
結構、あの、茨城、割と、ほぼ半分ぐらいは回ったと思うんですけど、
そうね、ここ、うん、茨城の。
ね、南の下の方向は割と周遊したと。
どこも雪なかったでしょ。
あの、鉾田の太陽地区と、あと、鹿島の一部がもう豪雪地帯になってて。
普段全然降らないとこですよ。
そうなんですよ。ね、普段降らないのに、たまにだからどっか雪があそこは降るので、で、今朝ですよ。だからそんな感じで、ちょっと鹿島抜けていくの、ちょっと嫌だなって思いつつも、うんうん、まあでも危ないとしたら、北浦大橋の手前だけだなと思って、うん、そこがこう坂になってて橋に行くところがね、そう、で、坂のところが結構日陰で、そう雪残って、長い坂なんですよ、下り坂で。で、そこがさ、あの、前にでトラック2台ぐらいいて、信号待ちして止まれると思ったら、なんかブレーキ効かなくて、あーってなって、あ、止まんない止まんない、エンブレも気合ってひーみたいな感じで、キュッて踏んだら、ギリギリで止まったみたいな。ゆっくり、ゆっくり追突するみたいなさ、感じになっててさ。
止まらないんです
よ。そう、あんま急ブレーキかけるのも怖いから、そうね、だから、
スピンします。
そう、ギューッとやって、でもギュッ、なんだろう、遅すぎたのか、逆に止まんないみたいな。
まあね、あの時ってね、何しても止まんないよね。そうそうそう。なるべく何もしないのがもしかしたら一番。ね、
うん。なんかでも、これ、でも本当ぶつかると思って、最後の最後、キュッて踏んで、どうにかことなきを得たんですけど、お金は、
お金お金。
スタッドレスでもダメだわ、怖えわって。やっぱ坂道はね、怖いっすね。っていうのが今朝です。
危ないです。
無事に
良かったです。
はい。だからね、トラックに突っ込むなんてこともしないで。
そうだし、逆もしかりだから。
ね、そうそうそうそう。だからもうそこからはトラックとはもう車間距離をかなり取って、向こうもね、坂上がれないとかさ、なんかあっても嫌だし、ちょっとね、気をつけましょうと
言い
ました
。ね、良かったですね。
良かったです、無事で。はい。ね。はい、すいません。長々と。でタイトルコールしましょうか。
そうですね。何でしたっけ。
一緒に飽きましたからね。
ちょっとわかんない。ね、けどめちゃくちゃ話したいことがいっぱいある。どうしていいかわからない。はい、地図編
み。ラジオ室。
わあ、211回目です。
はい、211回目ですね。
ね、ありがとうございます。11、ね、2月10日。
うん。
ね、もう明日が建国記念の日だから。
うん。そうです。
明日から梅祭りが始まります。
あ、そうか、水戸のね、梅祭りだ。そうですね、週末が、千人着物というイベントも、はい、企画されているようですので。
週末は暖かくなる。
うん、ね、みたいですけどね。明日がでも天気悪いんだよね。
そう、雨。
ね、雨
で、ね。でも雨ずっと、まあ、雪降ったけどさ、
うん。雪降ったけどね。
雨、本格的な雨が今年入って初めてって言ってました。
うん、うん、うん。
入って初めて。
そうだね、降ってないね。
1月ね、降らなかったって
ことだ。本当だ、降ってない。
水戸なんか本当に降水量ゼロだったんだから。うん、
そうだよね。だってさ、なんか水戸の水が臭いって
話題になってた
よね。
うん、
そうだよね。
なんかね、水道が。うん、まあ、水不足、
ね。水不足。渇水ですな、冬なのに。
カラカラだった。
ねえ。
ね、片や日本海側は大雪だし、うんうん、本当にあれどうにかできないものなの、ね、あれだけの雪をさ、
そうバランスよく
こうなんかシステム作りなよ、ね、
本当だよね。
ね、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。
ね、風邪とかも流行ってますからね、今ね。
流行ってるらしいよね。
うん。うん、私も健康体なので分かんないけど。
私も分かんないんですけど。
なんかでも、咳がなんか長引くとかいう話です、ね。
乾燥のせいだってなんか言ってた。
うん。
うんうん、まあ、そりゃそうだよ
ね。いや、そうだよね。こんだけ乾燥してれば。うん、ね。
ね、そうだよね、うん。気候もまちまちだし、うん、気をつけなきゃだけど。
うん。
元気です。
そうですね。私も元気です。
元気ですね。なんか、そう、うちはやっぱ子供がいるとさ、うん、学校から、学校で流行ったりとか、うん、そういうので、うんうん、
確かにもらってくるよね。
あったりしも、なんだりもした、うんうん。あんまりうちはなかったんだけど、うんうんうん、そういう話とかもね、やっぱこう流行ってるとか、学級閉鎖とか、うんうんうん、なんか子供が離れてしまったらさ、
そうだよね。
なんかないよね。
うちも猫しかいないからないね。
都会部からの何かみたいなの
はね。そうそうそう、あんまり
自分動いてるの私だと思って、うん、なんかあったら私だと思って。
そうそうそうね。そうね。うん。でもやっぱり行ってるキャバクラの女の子たちとか軒並みインフルで凍結とかね。
だよね、
うん。やっぱ多いから。
一人出たらね、やっぱり
そうそうそう、うんないようにしいよと思って。
まあ予防が肝心、
う
ん。
予防、手洗いうがい。
あと、栄養と睡眠。
そう、そう、水分とって。
いや、マジ、ね、栄養と睡眠、マジ大事。
そうですね。めっちゃ睡眠、とってたぞ、ここ最近。
私もね、長旅出てましたけど、
うんうん、
しっかり睡眠をとってたので。
大事ですよ。
しっかりご飯食べてたので。
元気ですね。長旅話はいかがですか、長旅。
長いよ。
そうだよね。
いや、まあ。これね、いろいろ詰め合わせ、ね、
ありがとうございます。すいません、いつもなんか。
いや、大したものじゃないんですけど。一個一個話す。
今回、どういう感じに。
あ、じゃあ、道中というか、私の2月1日から、2月、8日、選挙は8日だったよね。
選挙8日だね。
2月8日まで、まあ、ほぼ1週間旅をしてたんですけど。まあ初日、1日はまあ栃木で、ちょっと仕事というか、相方の仕事のサポートですね。サポート？わかんない。あ、そう、私は販売するんで。真岡、栃木県真岡市のモーメントさんっていうところで、まあ年に2回、あの、極寒か、灼熱かっていう。2月と8月にやってて、なぜかっていうと、その頃ってそういう骨董市とか、ちょっと暇な時期にな
る。あ、まあ、日八だもんね。
そう。
そうだよね。
そうそうそう。
接客業はね。
だし、もう最近ほら、もう、野外の骨董市なんて夏はやらないっていう方向に行っちゃってて。
うんうん、死んじゃうもんだって。
みんな仕事にあぶれるので。
う
ん、
そうだね。
そういう時やろうぜっていうの。まあ、屋内だしね、
うんうん。
でも前回は本当に8月ですっごい暑くて、すっごい暑い時にやった後に、今度はすっごい寒くて、朝は水道凍ってて、皆さん大変だ。私はでもその日は、あの、列車でね、真岡まで行くっていう、初の試みをしたんですよ。
うん、
ここから港線に乗り、
うん、
そこから水戸線、ね。
水戸線に乗って
下館、
うん、
はい。
下館から、
真岡鉄道。
真岡鉄道ってさ、たまに SL 走ってるよね。
あ、そうそうそう、SL も走る。
ね、そうだよね。でも SL じゃないのも走るよね。
それが普通なんだと思う。
ね、そう、急に走るからなんかびっくりするの、うん、見かけると、えみたいな。
真岡鉄道。
ね。
SL のイベントとかもやってたりするんだけど、うんうん、初めて乗ったけど、いい、よかったですね。とか、のどかで。まあ、ここの港線と、あの、似てて、システムとかも似てるから、困らず。多分、あの、慣れない方はね。
そうだよね。
もちろんほら、スイカとか使えないんで。
ローカル線はね。
そう。
うん、
そういうの全然平気なんで。楽しんでいたけど、2時間ぐらいかな、乗ってる時間。あの、こっちから含めてね。いい旅だった。
いいね、電車旅。
そう、ただすごい寒かった。あの、最近は何あの、最近っていうか、あれか、期間も長いし、そんなに混んでないから、普通にあの、常磐線とか水戸線とかもこの辺って寒いのね。
ああ、そうか、そうか、そうか。そうね。なんか、電車、昔なんか暑かったイメージあるけど、でも、混んでないとそうだよね。
そう、
ね、
だし、 あとこっちあのボタンで開けなきゃいけないシステムに忘れちゃうから、うんうん、開くの待ってて後ろのおじさんとかにえってやられたりしてごめんなさいって
そうね慣れてない、ね、
慣れてないから、
うん、忘れちゃうね
忘れちゃうし、うん、ほらとね首都圏の電車は乗るあの東京の方は乗るけどさ、うん、勝手に開くじゃん、
うんうん、そうそう開けなきゃいけないのってローカル線って感じだよね、
うんうん、なんかそんななんかちょっと思い出しながら、うん、いい旅でした、
うん、
で終わりじゃないそっからです
旅のスタート
うん、そこからね2月4日に京都に、
うん、
京都の平野の海の市に行くので、
うん
まあ、そこからずっと旅したんですけど、うん、まあちょっと1日でしょだから2日、うん、3日がちょっと移動日に当てられるので、
うんうん、
ちょっとゆっくりめに行こうって言って、うん、行った先がここ
幻博覧会、
これはなんかその昔にやったイベントのやつだから、
うんうん、私もすごい遠い昔にね行った覚えはあるんですけどまあ情報量の多いとこだよ ね
変なところでしたとにかく、うん、一言といえばサブカルチャーの殿堂というか、
うん、そうだねあそこは、
うん、まあ伊豆半島、うん、伊東市ですね、
うんうん、
伊東にあるんですけど、うん、まあでもそれまでの時の天気が良くて海は綺麗でしかも河津桜が超咲いてて、
うん、
なんか昨日凍ってたよねって話をしながら待ってここはもう何伊豆はもう春が来てる
ねえ、やっぱりなんかさ、違うもんだね、気候って。
って思ってたけど、うん、この間の大雪に見舞われて、ちょっと大変そうだっていう。でもだから、桜と雪の景色が見られたそうですけど、
うんうん、
まあ、とても行けるような状態じゃない。
そうね。
雪に慣れてないから、もう道がごちゃごちゃなんですよ。
だいたいさ、伊豆ってこう、海岸線沿いだからさ、結構うねうね、道自体もね。あ、そうそうそう。で、普通にしても混むじゃないなんか、道が。
そうね。一本道だから。
そうそうそう。一本、
うん。で、ね、アップダウンもすごいあるんで。そう
そうそう。峠道のイメージ。
なんか海を見ながらのね、うん、いい工程でしたけど。
うん。
だから、まあ、幻博覧会。という。うん東京ドームと同じ広さって感じ。
そんな広かったっけ
だから、すっごい広くて。
ねそ
っ
か。
もうね、入って何があるのかなって言いながら、うんうん、もうずっとわけわかんない。もう情報量が多すぎて。
すごい脳が疲れる場所だよね。
あ、そう、そう、そう。
私もすごいなんか脳が疲れて、で、私はすごい好きだけど、一緒に行った友達はなんかちょっと、気持ち悪いみたいな感じになってて。嘘でね、ごめんみたいな。
そうね。
人によってはね、やっぱり気持ち悪いとかさ、ちょっと。
うんそうだね。
若干のエログロ感というか。
そうそうそう。うん、とか、なんかね、うん。
サブカルの。
マネキンの片腕とかが。
なんだろう、サブカルを煮詰めたところじゃん、うん、そこ。
そう、ほんとそう。サブカルチャーが詰まりまくっていました。
ね そうですよ、あそこは。
サブカルチャー歴史博物館みたいな。
うん、
もっともっとなんか、おどろおどろしくもあり、
うん、
でファンシーなところもあり、うん、あと、至るところに阪神タイガース。まあなんか、吉本と
うん、うん、
そのデータハウス、
うんうん、
なんか連携の何かがあって、あ、もともとね、ここを作った人がそういう方なんだけど、
うんうん、
ね、磯野家の謎で有名なデータハウス。う
んうん、一世を風靡しました。何々の謎シリーズすごい売れたよね。いっぱい出たよね。
とかを出してた、出版系の。うんうん方のやつなんだけど、もうね、もう行けっていう、
そうね、だからね、
行かないと説明がね、できない。
できないよね。
変なところだし、うん、まあでも苦手な人は苦手かな。
そう、ダメな人
はダメかも。ちょっとしたお化け屋敷みたいな感じも。
あ、ちょっとしたそのちょっとしたお化け屋敷に入った覚えあるなんか。
ちょっとしたお化け屋敷
ゾーンみたいなさ、
こっちじゃない。
あ、そっちか。
うん、
そっちかも。
小さいの。
そうだ、そうだ。そうだそうだそっちも行った、うん、両方行ったから混じってんだ記憶
こっちにはお化け屋敷がある
そうお化け屋敷行ったもん
すげえ怖いのそこ
そうそうそうそうそう怖いよね
なんか私お化け何普通に墓場とか、うん、そういうのは別に平気なんだけど、うん、あの作られたお化け屋敷がすごい嫌いなのね、
うんうんうん、
もう常にずっとあのこんにゃく飛んできたらどうしようと思ってて
へっぴり腰でこうやって行ったんだけどそうだ、あれそうそうじゃあ私、幻博覧会は行ってないのかな怪しい少年。
でも、幻博覧会は外もあり
の。そうだよね。でも外もあった気がする。うん、
両方行ってる。
両方行ってるんだ、きっと。 そうだそうだ。
めちゃくちゃ広くて、変なところでした。とっても面白かったですよ、うん、私は。そうだね、こっちの怪しい少女、少年少女博物館の方がライトに見れるし、うん、ちゃんと展示の内容が、うん、今、この本当に昭和のファッションが年代ごとにずーっとショーケース、ショーウィンドウの中にね、あって、うんうん、その時代背景とかのものとかが後ろにあって、とか、うんうん、あとなんか、全部エリアが、一つ一つこう、ちゃんとこう、まとまってるから、うんうんうんうん、とても、ライトに見れるの、こっち。うん、ちゃんと博物館になってた。こっちがいいですね。うんうん、で、ここにさ、うん、わら人形コーナーがあって。
あったかも。
お土産で売ってたから、実際にこれと思ったけど、こんなもんいらねえよと思って置いてきた。作れるよとか思って。
そう、でも今やっぱり長いわら貴重ですからね。
そう、売ってて。でも本当になんか、ちょっとこう、
コンコンするようなやつ、
ちょっと呪いを込めて、うん、なんか、それ打ち付けてる場所とかあって、皆さんどうぞみたいな。おみくじこう縛っていくみたいな感じで、わら人形コーナーとかあって。
すごいな
ぁ。すごかった。うん、まあ、こっちは多分ライトに見れる、うん。時間もそんなに広くないのでね、うんうんうん、しっかり見れると思う、うん。で、ここもしっかりとした阪神タイガースコーナーがあって。でもそこを見ると、私あれとあれとあれを持ってるなって。うちもできるって思ったんだけど。うん、
いや、渋ですね、本当に。
って言われました、うん、相方にも。ここ朝の波動じゃん、つって。
そうだね。
幻博覧会の中に、うん、ね、館長さんのおばあちゃんの遺品を詰めた部屋っていうのが、うん、おばあちゃんの部屋っていうのがあるんだけど、うん、おばあちゃんの部屋だけど、なんか名前忘れちゃったけど、そこが、朝の波動でした。なんか
、そうさっき見せてもらったけど、
完全に朝の波動でした。うん、
奥に着物を売っててもおかしくない感じ
だな。なんかね、人形とかいろいろあってね。
ガラスケースびっちりにね。
ガラスケースに入って、うん、入ってちょっと懐かしいうちわが置いてあったり、うん、鏡がこうあって、うん、なんかお花が飾ってあったり、うちじゃんって思いながら。
そうですね。
違和感ない感じで。まあなんだろう、本当に一言で言い表せない場所なんだけど、うん、で、まあ、行って楽しかったから、ちょっとツイッターでつぶやいたら、うん、まあ、セイラちゃんが返信してくれて、ありがとうございますって、うん、なんだっけな、大人の、なんだ、記憶、なんか、思い出のおもちゃ箱みたいなこと言ってて、すごい、すごい、確かに、そういう感じと思って。
そう、なんかいろんな世代のいろんなものがあるしね、そうだね。
うん。ある。
うん、ね。そう。
まあちょっと、ね、本当にストリップ劇場とかの再現した場所とか、うんうん、あそこはちょっと写真を出すのはなっていうものがいっぱいあったので、うんうんうん、後で見せますけど。うん、あそこはね、そこで撮った写真はとても良かった。うん、まあそういうのもあり、うん、でもなんだろう、本当に昭和の歴史、サブカル、
うん、
まあアングラ、
うん、
アングラでもないか、
うん。
学生運動とかのバリケードみたいなのがあって、ね、ちゃんと、火炎瓶作ってるアジトだった。あ、中核派だとか言って、中核派のアジトあったよとか言って。
そうだね、本当に歴史だね、なんていうかこう。
うん、そうね。
そうね。
なんか懐かしいような、うん、
なんだろう、リアルタイムで知らないはずでもさ、家にあったりして見たことがあるとか、
なんかね、サイドボードにあった、ね、
そうそうそう、
謎のお土産、ね、
うん、とかね、
懐かしいのとか、
うん、
なんだろう、景色として自分が実際に見てなくても、うん、多分その昭和懐かしい映像とか、
う
んうんうん、まぁ、ちょっとした
ね、
歴史の授業で見た話これじゃん、みたいなの
とか、うん。とか、親が懐かしがってたなとか、
うんうんうん、
そうですね。
まあ、興味ある人は絶対行った方がいい。面白いです。私はとても面白かった。
うん、
私ん家みたいだったから。私の脳内みたいな感じだった
ね。そうだね。
うん。メルヘンがあるのが良かった。なんだろう。ここだけ、これだけでも情報量が多すぎて意味わかんないから
ね。そうね。まあ、だから、そうだな。このキッチュさだよね。なんだろう。 90年代に雑貨屋巡りが好きだった人はすごいハマる。
そうだね。
趣味というか、宇宙百貨館というか。
宇宙百貨とビレッジヴァンガードと、
あれ、文化屋雑貨
店。文化屋雑貨店。
文化屋雑貨店の色が強いよね。うん、そうだよね。
サンカル好きな人には、
ね、そう。
そうだよね。だってなんかうちの、私のっていうか、うん、大がうちの学校だと思ったんだよ。
そんなだったんですかね。
なんか、まあ、そこまでじゃない、うん、まあね、まあ、それをもっとさーっとしてるけど、うんうん、物質棟の方の感じとか、うん、まあ、ちょっと学生の引きずってた学校だったもんで、ああいうヘルメットとかね、
うん
うん、あるじゃないです
か。ありますね、独特のね。
全学連もあるけど、うん、ここに、中学連ってないかなとか言って、今だったらこういう中学連作って置いておいたらぴったりじゃないとか言って。
そうね、そうだよね。
ね、とかあって、うん、私はとても盛り上がったいいところだけど、うん、ここに行ったおかげで、うん、頭の中が、うん、なんかわけわかんなくなっちゃって、
うん、そうだよね、そりゃそうだわ。
わけわかんなくなっちゃってね、本当に。
そうだね、
うん。昭和の時代を通り抜け、ですね。
うん
うん、最後ギリギリも平成、
うんうんうん、
平成レトロなところも入ってるので、
うんうん、
まあでも、新たにいろいろ作ったりしてるから、
うん、
置いたり。
そうだよね。
でも、
そう
ね。トマトさんの秘宝関係のところ、
うん、
おじさんの森ってなってて。
秘宝おじさんがね。
多分送ったおじさんがいて、うん、私がいる写真、
うんうんうん。
あそこはおじさんの森、う
ん。おじさんだっていっぱいいたよね。
おじさんね、やたらいた。
すごいね、秘宝おじさん。
あそこにあんなに
あるんだね。
しかもなんか赤ら顔になった秘宝おじさんとか、いて。
秘宝おじさんっていうのはその秘宝館にね、うん、いたおじさん、マスコットのね、
マスコットキャラクター
の、東京の大道芸術館でも会えますけど。
ね、そう、うん。あ、これおじさんと思ったら、もうおじさんいらないよってぐらいおじさんに会ったので、森になってたから。
すごいな。
あと、おじさん神社みたいに、祠の中に
おじさん
、おじさんのエリアがあって、でそこを抜けると、
うん、
大人の階段登りませんかみたいな看板があって、
うんうん
うん、何これって登って、うん、階段つってもなんかちょっとした丘になんかこう、うん、何木でできたこうね、うんうん、段差ができてて、うん、何もないと思って下を見たら、うん、なんかストリップの昔の看板、うんうん、至るところのやつが残ってて、で、そう、ちょっとした小屋があって、そこの中入れて、
うんうん、
あと、ストリップの本と、その、劇場ごとの音声とか、
うん、
ボタンを押すと、
いいな
ぁ。まあ、おじさんが喋ってるんですけど、
うんうんうん、
なんか良かった。
呼び込みのね、おじ
さん。すごく良かった。
いいな
ぁ。大人階段登ってきたって言って。
いいね、うん、今ね、ストリップ劇場がね、少ないですからね。もう
どんどんないからね。なんか2018年か10、それくらいの現存するストリップマップみたいなのがあって、
うんうんうん、
その時まだわらびと、
うんうん、栗橋大劇場もね、まだあったよね、きっ
とね。多分
そうそうそう、最近だもんだってなくなっちゃった
し、それで、うん、で、まあ、熱海もあるから、ちょっと、ね、時間があれば、ちょっとそこ行きたいと思ったけど、
うんうん、いいね。
まあ、もうどんどんめんどくさいから、もう行かなかったけど。
うんうん、
まあもちろん熱海の秘宝館の横も通ってきました。
うん、熱海の秘宝館そう、未だに行ってないからちょっと行きたいんだよね。そう。いいね、行きたいね。
今回は、まあ、秘宝館よりこっちじゃないっていう、うん。
そうだね。
うん。行ってしまったんだけど。
うん、
まあ熱海の秘宝館までやってますからね。
うん。そう、行ってるうちに、押せるうちに押さないとさ。そうそうそう、
いつなく
ね、まあ、建物の老朽化とかそういう面でもね。
あと運営する人がね、どんどん。
そうそう。うん。し、時代のね、流れに飲み込まれる可能性もなきにしもあらずですからね。
そうね。
やっぱり、そう、性的なものって叩かれがちな昨今ですから。うん、
そうね。
うん。
どんどんどんどん。
うん、
そういうものは良くないものだ。
うん、
運動は起きますからね。
うん。なんかのきっかけでね、うん、急にね。忘れ去られてるぐらいがちょうどいいんだけど、そうすると運営はね、うまくいかないしね。そうそうそう、難しいとこだよね。
そう。そんな昔みたいにね、うん、観光バスで
行く。そうそうそう、行くような、そう、時代じゃないから。
そうなんだ、ね。そのうち行こうか。なんかもう、熱海とかさ、うん、熱海なんて本当に、あ、リゾートなんだ。
うん、うん。
すごい、あ、すごい良かった。ちょっと、一回泊まりたいと思った。
うん。いいね、
うん、熱海。なるべく錆びれた宿みたいなところに泊まりたいって思って。
そうだよね。まあ、綺麗なところもね、もちろん
いっぱいあるんだけど。いっぱいもう、すごい立派なものもあり。うん、でも、ちょっと一角、路地入れば、まだ古い街並みと、
うんうん。ね。そういうとこがいいよね。
そういうとこがいいよね。
ね、行くならさ。
で、もう旅が終わる方もまだ長いですけど。
そうだね、まだ、まだ、まだだって京都にたどり着いてないもん。
まだちょっと静岡にちょっと入ったぐらい
になりそう
な。その日何してたんだろう、本当に。ちょっとその日は、うん、まあそれで、
うん、
どこに泊まったかも覚えてないもんね。
幻白段階回のせいだ。記憶が抹消されてる。
あ、そんでも、愛知まで行ったんだ、その日は。
お、すごい。さすがだな、移動。
まあ今回高速をちゃんと使いましたので、うん、透明、
うん。
そうだね。私がその翌日に、うん、まあ、その日が3日でしょ、節分だから、うん、私はもう一回豊川稲荷にどうしても行きたいなと思ってて、皇帝じゃないかな、行けんじゃないか、豊川に行きたいなってずっと言ってて、うん、たらまあ次の日は午前中豊川に行こうってなったので、うん、その辺まで行ったんだよ、うん、確か。もう、愛知の、あの、地理が頭に入ってなさすぎて、
うんうんうん、
豊川がどこだかも、
うん、私も全然
わかんないけど、うん、割と静岡より、全然入ってすぐ、
うん、
豊橋、豊川、あたり、
うんうん、
全然わかんない。
うん、
そう、で、そこ泊まって、うん、まあ、疲れたから寝るよね。
うん、そうだね。寝ちゃうね。
寝る寝る。うん、で、また、豊川稲荷もとても良かったんですよ、
うん、
また。で、節分だから、うん、なんか、混んでるかもねって、うん、節分祭とかもやるって、なんか出てたよって、うんうん、10時から豆まきするって言ってたから、混んでんじゃん。って言ったのに、うん、全然混んでなくて。
あ、そうなんだ。
でもなんか、出店めちゃめちゃ出てたけど、まだ閉まってたから、多分昼過ぎとか夜にかけて。
そうかそうか、盛り上がる時間がね、きっとあるのかな。
午前中はそこまで混んでないし、うん、なんか近所のよう、あの、保育園の子たちが、なんか謎の帽子をかぶって散歩に来てて。
かわい
い。めんこい。なんか、とんがり棒みたいなのに、それぞれ。どんぐりとか、小石とか、くっつけた謎の。
かわいい。
かわいいんだよね。
か
わいい。で、結構20人ぐらいいて。
小人じゃん。
小人が、うん、で、豊川稲荷って奥に狐塚があって、
うん、
すごい量の狐と、うん、ちょっとね、怖い人が怖いと思うところに子供たちが遊んでて、なんかとても良かった。
かわいい。
雰囲気も良くて。
うん、
まあ普通に参拝して、一回ね、行った時はすごいじっくり見たんだけど、うん、まあ今回はね、二回目だし、うん、さあ、
うん、
もういいとこでした。やっぱ空気が、いいね、
うん、
お稲荷さんは。で、そこでおみくじを引いて、
うん、
じゃ二人とも大吉を引いて。
素晴らしい。
やっぱお稲荷さんいいね、とか言って、お稲荷さんのせいじゃないんだけど、たまたまだ。
うんうん、
で、まあ、お札というか、あそこにある、
うん、うん。
あれを買ってきたんですよ、なんか。宝船らしいんだけど。稲穂がついたね。
ほんとだ、船って書いて
ある。商売繁盛とかさ、
うん
う
ん、
そういう神様なので、それを買って、うん。そしたら節分だから福豆をくれたんですね。嬉しい。
嬉しいね。嬉しいね。
これすごい嬉しい。
旅の佐藤中だしさ、豆買わないじゃん。豆も
買わない。買わない。
嬉しいよね、ちょっと。
嬉しい。なんかその、あ、豊川稲荷来て、うん、ちょうど豆をもらえたってなんか嬉しくて、
うんうん、
すごい機嫌が良くなっちゃって、うんうん、大吉引いたし、
うん、そうだね。
前回ちょっと前にあの、うん、お地蔵さんでも大吉を引きました、
うんうんうん、
私めっちゃ機嫌良かったんで、その時相方は水吉だったけど、うん、今回二人とも大吉だから、うん、あっちも機嫌良くなる、こういう気分なのかとか言っててあんたいつも機嫌いいけど、うん、みたいな、
うんうん、
こんな感じで機嫌良くなるのかわかるぞって言われて、
うんうん、
そうですよ、いいでしょ、嬉しいでしょ。
いいね。
で、たくさんね、
うん、
たまたま入ったお店で油揚げをいっぱい食べて、
キツネだ、
キツネだ、もうなんかもうお腹空いてたし、うん、美味しそうだなって思うのが全部油揚げ系なので、
キツネだもん、
ね、やっぱり豊川だよ、愛知だから、 土手煮とか、うん、なんか味噌の濃いものが多くて、田楽を頼んだんだけど、うんうん、味噌が超濃くて、
あ、濃そうだね。
濃いの全部濃くて、うんうん、美味しかったけど濃いよって言いながら、うんうん、食べて、うん、で、それボケーっとしてたんだけどさ、うん、ね。で、その後、これは、説明してた
の、うん、説明、はい。
あ、トヨタ博物館に行ったんですよ。
本当だ、トヨタって書いて
ある。あの辺はほら、やっぱりそういう、
うん、
乗り物系とかさ、
うんうん、
そうだね、会社がいっぱいあるじゃないですか。うんうん、で、トヨタ博物館っていうのがある、うん。それだって別に近くないんだけど、うん、トヨタの。
ありがとうございます。トヨタ博物館、国産柿の種、国産です。
国産にこだわってますから。あ、こんにちは、ありがとうございます。
すごい、なんか、車の仕様まで書いてある。すごい。
トヨタ博物館っていうのは、はい、ここは豊田市じゃないのか、ちょっとわかんないけど、まあ、豊田市のあたりにある豊田のミュージアム。
うん、
立派。
へ、え、ぇー。さすが世界のトヨタ。さすがだね、世界のトヨタ。
入館料が1200円だったかな、うんうん。でもね、すっごい車、
うん、
いっ
ぱい。楽しそう。
あと、ジャフ割引で1000円で入りましたけど。
いいですね、ジャフ割引。
そう、すごい楽しかったの。
うん、楽しそう。
初代クラウンとか、うんうん、一番初めにトヨタが作った車とか、
うん
うん、それはまだね、そこはトヨタさんなので、うん、このエンブレムがトヨタでした。
うん、へぇー、うん。これなんで点々取ったんだろうね。
ね。
ね。
発音しにくいとかなんかあんのかな。
あんのかね、トヨタ。そっか。
トヨタだ。
面白い。
クラシカルな車もあり。うんうん、あともういろいろ車の歴史館なので、
うんうん、楽しそう。
いろいろ世界の高級車が、
うん、
ベッカベカが、
うんうん、
ベッカベカベカがいっぱい。
うねうん、
あとまだ一番初めにの自動車とかって、うんうん、まだ馬車に毛が生えたみたいなやつ、
うんうん、
でも全部立派。
それこそ名
鑑時代とかの、
そう、ね、
そう車とか。うん、
へえ。すごいね、鹿鳴館時代、明治だ、すごいね。
うん、私、うん、もちろんその外国の車とか、もういい、うん、もう車好きは行った方がいいですね。
うん、楽しそう。
綺麗。
ね。
でも、近所、ね、まあ、多分トヨタとかの子供たち、うん、小学4年生ぐらいかな、うんうん、社会科見学できててさ、うんうんうん、いいなぁ、ね、ってこういうとこ行けんだ、みたいな。
そうだね。
まあ、ほら、この辺だと、鹿島の工場に行ったり、住み着きとかに行ったりもするんだけど。
私、栃木の日産に行った。
ああ、でもなんかそういう産業系のさ、うん、ところって絶対行くじゃない、うん、そう、この辺だと、うん、そっちか日立。
そっかそっか、うん、そうだよね。
だからでもあと、多分そういう大きな企業って、うん、実はそういうミュージアムみたいな博物館があったりするから。うんうんうん、
でも資料として残しとかないとダメだしね。
うん、でも行くとね、すごく面白いと思う。うん、地元のそういうところね、あったら皆さん行ってほしい、
うんうん。
トヨタ行きました。
うん、よ
かった。
すごいさ、旅のさ、あと、うなぎ。
これはなんでかっていうと、うん、まあ、浜松ですね、
う
ん。
そう、浜松といえばうなぎ。
だけど、なんかこの、
夜のお菓子。
静岡とか、うん、まあ、そう、浜松、というか、静岡のサービスエリアとか、そういう道の駅とか、
うん、
うなぎパイ買ってないのに、うん、あ、この袋ならつけられるんですって言って、このうなぎパイの会社の袋が出てくるの。で、何すごい良心的な会社だなと思って、うん、最後に、うなぎパイもやっぱ買っとこうと思って、浜松も行ったので。
そうだよね。この会社ってだって、うなぎパイ以外さ、何
わかんない。
電話番号もさ、0120日本一美味しいパイ。
美味しいパイ81パイ
最高だよ ね。このさ、文言がやっぱりいいよね。
うん。どのなんか、この袋とか、紙袋までくれたの。
すごい。
でもさ、私、うなぎパイを買ってないのよ。買ってないのに、これなら作られるんですって何もうだから地元で愛されまくってる会社なのかなって思って。
ね、袋提供、この今、レジ袋が高い時代にさ、
くれるってその、で、なんならこう、分けるように入れときますねってくれたりして、めちゃめちゃいいとこだと思って、
そしたらちょっと。うなぎパイ買わなきゃってなるよね。
うん、ちゃんとうなぎパイ箱のやつ買ってくるわと思って。 って。
工場見学とかしてないのかな、うな
ぎ。あ、やってるんじゃない、ね、楽しそう。
楽しそう。
うなぎを粉末
に。ね、だって夜の調味料ガーリックを配合してさ、やっぱいいよね。夜の調味料ガーリックって意味わかんないもん。
あのね、夜のお菓子って書いてある意味がわからない。
意味深な感じがさ。
そういう理由でうなぎパイは最後に、うん、旅の終わりに配達したんです
よ。イラストって何してるところ、うなぎ取ってるところ
じゃないこれ。
ね。
このおじさんたち。
おじさんたちがね。だってこれさ、うなぎは入ってないわけじゃん。あ、うなぎの粉は入ってるのか。
そう、粉が入ってるの。
粉が入ってるのか。意味わかんないよな。うなぎの粉って。
でもまあ、この会社は多分すごく、ね、いい会社だっていうふうに思ったので、うなぎパイを買ってきました。
まあ、うなぎパイといえばここしか作ってないもんね。うんうん、
でみんな知ってるでしょ？
そう、うなぎパイはなぜか知ってるよね。なぜか知ってるじゃん。でなんかこう、いやらしいイメージとともにさ、ね、なんかピンクな匂いがさ、
匂いがね、
わかんない。今の若い子は知らないのかもしれないけど。
なんとなくそうイメージがあるじゃん、
ね、あったよね。
なんでなんだかわかんないんだけど。
そうそう
そう。うなぎは精がつくとかね。
ね、そういうところなんでしょうけどね。
ねえ、うん。まあそんなこんなで、ここにより、
うん、
その日はやっと、京都まで、なんとか行くんだけど、
うん、
その途中でほら、これですよ、これ、これ。琵琶湖。琵琶湖の形。
琵琶湖フィナンシェ。
琵琶湖のフィナンシェっていうの。
日本で一番大きい。でも、ほんとさ、琵琶湖にさ、占領されてるもんね、ここは。
そう、滋賀県は、
ね、滋賀県は
琵琶湖ですね。
ね。
琵琶湖の周りに。
周りに土地が、
ちょっとあって。
ちょっとあるみたいなさ。
そういうイメージだし、うん、本当に琵琶湖、ね。どこ行っても琵琶湖が。ね、
だからやっぱりこう、湖を起点としてそこの南なのか西なのかとかさ、
そうそうそう
地名もね、そういう感じで。
うん、そうそう、コナンこと。
そうそう。
そうですよ。
コザイ。県南県西みたいな感じでさ、
コが。
真ん中にコがあるってさ、大変だよね。真ん中を絶対抜けれないっていうのがさ、
コですよ。
大変だよね。
ね。
うん。
大事な水亀で。
うん。
琵琶湖。
ね。
だから、ここ、トヨタを終わって、走ってるときに、大垣の手前かな。うん、ちょっと、南側じゃなくて、東、ちょっと横から、
うんうん、
あそこはどこ、彦根に入ってから琵琶湖をこう、うんうん、こう行こうって行ったんだけど、
うん、
そのおかげでドクターイエローに会えて、
うんうんうん
大喜びして、うん、あ、ドクターイエローだって言って、なんか写真を撮れなかった、さすがに早い。ドクターイエローも見れたし、田の屋大吉も聞いたし、うん、もう機嫌がいいわけ。
ご機嫌だ。
ご機嫌、本当に。いい天気だし。うん、でもそしたら関ヶ原あたりに入ったら、うん、雪景色、急になって、
そうなんだ
関ヶ原から彦根あたりまでだね、
うんうんうん
で。確かにちょっと前の天気予報で、その、
うん
ことが大雪になったっていうのを聞いてたから、うんうんうん、それの雪だし、昨日も降るってそういえば言ってたの、それだって、うんうん、突然さ、うん、今まで何もないところに路肩とかも、
うん、だってなんならさ、いずれさ春を感じてた、
そう、
じゃあその次の日でしょ、
あの次の日ではないね、
その、うん、そっか
何日か後、
何日か後
か、その週末、
そっか
ですね、あの、
そっかそっか。
伊藤も雪になって、私が行った先々は、その後、大雪になってます。うんうん、京都も出た翌々日ぐらい大雪になってて。
そっか。
そう。で、まあ、京都もね。
うん、
京都も良かったですよ。春。う
ん、春、
朝は凍ってたけど。
うん、
昼間16度ぐらいまでなったかな。
あ、そうなんだ。でも、いい天気で良かったね、
うん。でも朝は寒すぎた。凍ってた。うんうん、カチカチ。その中にこのね、
うん、
瀬戸物とか出すの本当に嫌
なの。冷たいね、冷たいね。
割っちゃう、割りたくなるよ、ねうん。割ったけど。でも京都はね、うん、いい、京都の平安の美の内っていうのは、うん、まあ、大体毎月10日ぐらいにやるんだけど、うん、今回は4日だったか、
うんうん、
なんか、ちょっとイレギュラーになってて、うん。でもね、すごくいい飲みの市だから、うん、地近辺の方ね、よかったら行くといいよ。
うんうん
いろんな業者さんもいるし、
うんうん、
あと西の人たちのファッションというか、
うんうん、
なんかね、あの気負いがなく、
うん、
いいよねっていう人たちが多くて、うんうんうん、古着屋さんとかもいるんだけど、うんうん、 なんだろう、なんか東京って結構スカしてんなって思っちゃうぐらい。なんか ね、西の人のこなれ感。
うん。なんだろうね。
それはただそういうふうに、そういう人たちが来てるだけなのかもだけど。なんかね、
うん、
東と西の違いみたいなのがあるし、
うん、
まあ、大江戸骨董市と平野美の市を見てるからなんだけど、うんうんうんうん、なんかね、西の雰囲気ってちょっとまた違っていいんですよね。
うんうんう
んうん、そこは遊びに行ってね、西の人をおすすめしますよ。うんうん、京都行ったでしょ、うん、それが3日目 ?4 日目わかんない、うん。で、その後、
うん、
あの、やたら浜松、その浜松、
うんう
ん、また帰りの行程でさ、
うんうん、
じゃあせっかくトヨタ行ったし、
うん、
まあ、あの辺っつったら、バイクですよね。
うんうん、
鈴木にしろ、うん、ホンダにしろ。
ああ、そっかそっか。
全部あの辺なわけですよ。
ヤ
マハも。
そうだね。
まあ、川崎はちょっと。
まあね、
また違う
だけど、
うん、川崎って、
うん、
でも重工業のあれは、
うん、
神戸だって言ってたんだよ。
あ、そうなんだ、うん、
へえ。それはそれで今度行こうって言ったんだけど、
うんうん、
鈴木が楽しかった。
へえ。へえ、鈴木歴史館。
鈴木歴史館。
へえ。
っていうところ行きました。鈴木の本社の隣にあるはず。
へ
え。隣というか向かい。
うんうん。
浜松ですね。
へえ。鈴木って浜松なんだ。知らなかった。
うん、浜松。
へぇ、割と私、鈴木車に乗ってることが多い
の。私も鈴木車、あの、ラパン、
うんうん、
乗り始めがラパンだったので、うんうん、鈴木の、鈴木の車には信頼を置いてるんですよ。
うん
うん、何しろね、雪道、うん、凍ったところを初心者で、
うん、
私はラパンに守られて、
うん、
ラパンの、4WD で運転デビューしたのでね、
うんうんうん、
まあすごい歴史館、本当に歴史館、しかも無料、
へーすごいね
すごい立派なね、
うん、
建物で、鈴木はまあ世界にもあるから、もう受付のお姉さんがインド人かなみたいな、
あーでもインドとやっぱつながりがね、うん、深いからね、
でも鈴木のその創業からの話、
うんうんうん、
まず浜松で、
うん、
風が強すぎて松林の中を進まない自転車に乗る鈴木さん。
うん、
へ、もうこれをどうにかしなければって言って、自転車にエンジンをつけちゃうんですね。
へー、すごい。面白い。
そう。
へ
自転車にそのモーターつけるっていうところから、でもこれはホンダも同じことをやってて、
うんうん
うん、やっぱなんかこう、どうにか
まあそうだよ、ね、
したいっていうところからの、だし、鈴木はもともとあの食器だから、この布作ってるんですよ。この機械、鈴木食器、
あの織りの
機械、の機械、
そうなんだ。
です。
へー。
で、
面白い。
そのこの原動力からの流れ。
うんうん、へー。
面白い。
面白い。
この食器がお迎えしてくれるんですよ。
へー。
で、縦糸と横糸とこの機械のこと
から、機械から
なんだ。そこから突然のあの、うん、自転車にエンジンをつけるストーリー。うんうん、それがちょっとしたこう何、ショートムービーみたいな、これがまた手が込んでるんですよね。ちょっとしたアニメーションというかなんか、アニメとドラマの間みたいな、見てるだけで面白いし、ああそういうことなんだっていうところから、それを今度自動車にする、三輪車から自動車みたいなのが良くて、なんかそういうすごく面白かったの。
面白そう。
で、初代アルトとか、
あるともお母さん乗ってたわ。
やっぱね、あ、この車知ってるみたいなのがいっぱい鈴木はあって。
そうだよね。
でもこの中にこのスズライトっていう、その初めのね、鈴木の車。
かわいいね。
かわいいんですよ。それのこの、
あの、
まあ、軽トラの、
ピックアップトラックのね、ちっちゃいやつ。
かわいいの。
かわいい。
アサヒビールがね、提携してなんか、そういう車になってたけど、これさ、朝の波動にしたらすげえ良くないってなって。
そうだね、かわいい、ね。
私今一番欲しい車が、このスズライトの、このバンタイプですね。あの、濡れるといけないんで。
うん、あ、そうだね。確かに、後ろに。
それが欲しいけど、
うん、
まあ売ってないし、まあ古いし。
そうですよ。
そう、だけど、ちょっと欲しいな。
うん、
これ、もし手に入れたら、もう北方レトロ横丁のレトロカーに参戦して、
夢が広がるね。
ちょっと今一番欲しい車がスズライト、旧車で。 もう錆びたやつならあるとかさ、
ね、そうだよね、
そう走らないやつならあるって感じだけど、ちょっと夢ができたのと、
レストアして
でもそういうなんか歴史のこう遊べる感じのところ、うん、でもバイクとかもどんどんさ、うん、すごいバイクも出てくるわけよ、
う
ん、早いやつ、
そうだよ、
ね、なんか早くさみたいなやつ、うんうん、私さらに、うん、今度2階に降りると、うん、今度は工場レーンみたいな車の、
うんうん、
作っていく。まず何、うんうん、会議から。会議室から。
会議室企画から。
どういう風に、どんな車が求められているのかみたいなのをこうやってて。うんうんうん、でそこからこう、まあ、スイフトとかね、うん、そこの見本をこう組み立てていく様みたいな、うんうん。それいちいち見てたらさ、
面白そう。
最後まで見るとアルトがもらえるよっていうか、
へー。しかも赤いアルトだ。
本当にアルトですよね、うん、これは、
うん、
これは
かわいい
アルトがね、
うん、
これ特に大きく書いてないけど、そこを見た人はこれが出てくるっていう、うん、ここ無料なのにこんなに楽しませてくれるのと思って、
かわいい、かわいい、
うん、アルト、今アルトのミニカーを、うん、
まさにこれに乗ってたような
、ね、やっぱこれ乗ってた人多いと思う、うん、続きのあるとこ、うん、でした、うん、とか、あと続きはその前の大阪万博の時に、なんかね、前も後ろも同じ形になる、うん、ちっちゃい、なんで続きのキャリーの、
うん、
軽版の元になったやつなのかな、面白かった、それも、
ね、面白いね、
それも欲しい。
うん、結構そう、個性のある車をね、作るからね。素敵は。素敵だし。
そう、そう、鈴木はいい国、いいですよ。
うん、
鈴木ファンなので。
うん、
で、まあいろいろこう見てるうちに、うん、いややっぱり私も昔のラパンの SS っていうね、
うん、
ちょっとスポーツタイプでエンジンが、
うん、
それにやっぱり乗りたいなってなって、
うん、
今、2番目に欲しいのはラパンの SS。
うん、
でもここね、ラパンは置いてなかったん
だよ。ああ、そっかそっかそっか。
でもラパンのお土産売り場って、うん、今のラパンはね、可愛らしいラパンになっちゃったから
さ。うん。でも、なんだろう。ちょい前がさ、本当にさ、可愛いに結構ラパン振ったのにさ、今またこう、割とシュッとさ、
そうそうそう、
男の人が乗ってもさ、うん、いいようなさ、
そうでもっとカクカクに。
うん。
またがってラパン
今のデザイン私好きですけどね、結構。
さらにカクカクにしてくれ。
うんうん、
昔の。
角張ってる車って可愛いよね。
可愛い、大好き。ね、なんか、あと、ね、鈴木はジムニー？
あ、そうそうね、
ジムニー、ね。ジムニーもね、初代から置いてあって、欲しい。
うん、うん、ジムニーはいいね、ジムニーね。
ジムニーよね。
そう、いい。けど、タイヤがね、あれはなんか特殊だから、妙に高いんだよ、うん、タイヤは。
ジムニー人気すぎて今買えない
って言ってますね。そうだね、今はね、納車まで、ね。
あとはね、乗るとき用意してちょっと高いからさ。
あ、そうだね。
これは年取ったら大変だなって話を
して。そうね。まあでもあれに乗れる状態をね、こう保つのがいいんじゃないきっと。
いや
ー。よいしょって。
いやー、もう、だってハイエースが嫌なんだもん。
ね、あー、そっか。まあ確かに。
うん、毎回さ、
まあね、
よいしょって上げなきゃいけないのは、60になったら無理だなって、
ね。で、荷物積む人は、2ドアだからね。
うん、うん。
ジムニーは、ちょっと、あれかもね。まあ、後ろは開けられるけど、
ね、後ろだよね。
う
ん、
そうだね、うん。後ろしか開けれないから。
うん、でもジムニーはかっこいいし、うん、いい車だなと思って。
後部座席のさ、でもほら、倒れるのがさ、まあ、今のはペタンって倒れるのかな？私が乗ってたやつはなんか半端にしか倒れないから、だからなんかこう、バカンって開けたところでなんか変な角度にさ。
難しい
車だね。そうだからね、そう、荷物いっぱいはね、積みづらいんだよ、あれ。かわいいんだけど。
ね。
うん、
鈴木。
人も乗りづらい。
鈴木の手ぬぐい買いました。見て、鈴木だ。
鈴木ってこんないっぱいあるんだね、字が。
ね。これ、湯飲みもあったの？全部同じ鈴木。
あ、同じだ。あ、いろんな感じがあるの
かな。鈴木の間に鈴木
さんと。渡辺さんの鍋みたいなことかと思ってた。
ね、ちゃんと見てないけど、多分。これ、湯飲みもあったけど、
うん、
いや、手ぬぐいがいいだろうか。これは、ね、鈴木にちょっと縁のある、
うん、
かなりさんにもお土産
に
した。で、こういうのとか売っててさ、
うん、
喜んじゃう、ね。
うん、
で、いつか SS 乗ってやろうと思って、ラパンのショルダーを買ってきて。ラパンはね、
うん、
シートもこのウサギ柄なんですよ、ちっちゃく。かわいいんだ。
ね、ラパンはウサギだね。
ラパン。私のラパン、
うん、
やっぱこう、どっかで回されて売ってないかな。で、また塗りたい。この SS を探してるので、うん、情報あったらくださいね。で、ここ行って、
うん、
もうここも楽しみすぎて疲れちゃって。
うんうん、
でも、ここまで来たら、
うん、
同じ浜松に、本田宗一郎の記念館が、
この
本田ですよ。
本田だ。
でも、同じ浜松は、浜松もやっぱ合併が多くて、もともと天竜だったところだから山の方に行くんだけど、そこに行きたい、うん。で、そこはちょっと、本当に昭和の街並みが残ってるっていうから、そこに行こうって言って行ったんだけど、でも疲れすぎて寝ちゃったのよ、その道中。
うんうんう
ん、なんか川をさ、
うん、
天竜川かな、
うんうんうん、
登ってる時にもう分かんなくて寝ちゃったけど、
うん、
寝て起きたら着いて、
うん、
でも寝て起きたら、そこの駅のとこに着いたんだけど、
うんうん、
エヴァンゲリオンの列車が、わーって。え、シンジ君だし、あれ、初号機のカラー、何みたいになって。そしたら、なんか、人類乗車計画っていう、浜松鉄道だかなんとか鉄道のイベントをちょうどやってたと、その知らなすぎて、
うん、
で、寝起きだし、
うん、
もう意味がわかんないと思ったら、
うん、
まあ、そこの天竜二股ってところの駅の、うんうん、が、新エヴァンゲリオンで、
うん、
出てくるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、いろいろあった後の世界に、
うんうんうん、
第三村っていうのになって、
うん、
それのモデルになったらしいところで、うん、でそのコラボみたいな、うんうん、駅名が第三村になってて、うん、なんかもうね、何が何だか分かんないですよね、脳が。タイムスリップした。なんかちょっと変な時空がおかしなところに行ってしまった。しかもこう街並みが本当に、
うん、
結構リアルに、
うん、
その昔な感じな街並み、ほんと作られた昭和じゃなくて、うんうん、昭和レトロじゃなくて、うんうん、今まさにそこが残って、そのまんまあるみたいなとこだったので、うんうん、なんかね、なんかほんと、ぼんやりしながら街歩きをして
、
そこもね、そこも良かったです。
うん、
で、まあ、本田宗一郎の、ね、ものづくり伝承館っていうのがあって、で、そこも、やっぱりその、本田さんのね、
うんうん、
いろんなことが、
うん、
歴史が詰まってて、まあ、本田もすごい。
私、本田宗一郎さんと誕生日が一緒らしくて。
おめでとう。
よかったね。なんかさ、
偉人ですよ
星占い的な本とかってさ、なんか、
うん、
同じ日の有名人とか絶対出てくるじゃん。うん、で絶対本田宗一郎って書いてあって、子供だったからあんまりよく知らなくて誰なんだろう。
確かに。誰だよ、本田宗一郎
って。なんかもうちょっとこう、知ってる人が良かったなって思いながらね。
この人。
この時は。
この、親父さん。
同じ、誕生日。
いや、マジで偉人ですよ。この人はすごい。本田宗一郎。まあ、この人もやっぱり自転車にね、
うんうんうん、
演じつけて。まあ、この方も、まあ、好きすぎて、その、うん、まあ、それをこう、思ったことを実現する力のある人だから、
うん
うんうんうん、やっぱ、ね、何カブをね、
うん、
作った
本
だといえば、うん、そうだね、
本場といえば
スーパーカブ。そしてそこから F1 に挑戦する本田ですから、
うんうんうん、
すごいんですけど、この人の、まあ、ここはちょっと小さめな、本田の本当の歴史館みたいなのはまた本田の本社の方にあるらしいけど、まあ、ここ、本田宗一郎のふるさとらしいんですよね、この天竜。だから行って、ここも面白かったし、あ、じゃあその誕生日一緒の本田さんの名言のついた鉛筆も。
なんか鉛筆入ってるなと思ってたけど、そういうことなんだ。まあ、そうそうそう、
やってみもせんで。何事も挑戦すること、
ね、
大事な。
本当だ、ありがとうございます。ありがとう。
誕生日が一緒だなんて羨ましいわ。私は神岡龍太郎と一緒です。
あ、そうなんだ。いいじゃない
ですか。竹中直人と。
あ、そうなんだ。いいじゃないですか、どっちも。
ね、とっても面白かったです。で、その後ヤマハも行くんだけどさ。
うんうんうん。
まあそういうなんか、そういう歴史を来たのと、あと浜松といえば抽選、
うん。あ、そうだね。
だから、やたら手ぬぐいを買ってて。
本当だ。
で、これ本当に浜松中、おじさん。
うん。
本田宗一郎手ぬぐいと、バイクですね。
かわいい。うん。
買ってきたし、うん、でその後ヤマハも行って、うん、ヤマハはねまあまあヤ
マハも、まあ、本当に手拭いだねすごいねやっぱりさすが
ここはハマってるのヤマハといえば楽器だから、うんうん、私の中のヤマハといえば楽器なんだけど、
うんうん、そうね
ね、
うん、
そこバイクの、うん、そこであのピアノの鍵盤柄っていうのがあったから買ってきて、うんうん、手ぬぐいばっかり増えました。でもいい。
うん
なんかよくわかんないけど、浜松にやたらといたので、うんうん、まあそれもあって、うなぎ
パイ、う
ん。
ありがとうござい
ます。浜松に行ったわけじゃないけど、浜松に行った、
うん
うんうん。すごいね、この辺にこういう。
ねえ。
ね
なんだろう、そういう人がなんか、で、排出されやすい土地なのかしらね。
ね
なん
でしょうね。
なんだろうね、クリエイティブなのかしら。
うんまあ、土地が、なんだろうね。
でもなんかこう、昔ながらの気風がだから残って、なんか、お祭りのさ、髪型っていうとさ、なんか浜松のお祭りのさ、髪型を結構みんな参考にしてね。
そうなんだ。
持ってくるのが浜松祭り。そう。
だったら
なんかね。
なんかあるんですかね。
うん、で、今さ、その中禅の話になってさ、だからそういう、ね、なんだろうな。お祭りの服とかもね、やっぱ染めのね、
うんうん
う
ん、
こういう手ぬぐいっぽいさ素材というかさ、うんうんうん、なんだろうね、なんかあるのかしらね、と思って。
確かに。
ね、わかんないけど。
お祭り、気になるね。
うん。そう、まあまあ、そこの浜松祭りで髪の毛やってる人が上手だから、それが拡散されてるっていうのもあると思うけど。
でもさ、うん、上手になるゆえんっていうのはやっぱそういうの
盛んだから、ね。まあそう、盛んだからね。そう、ニーズが。
何もないところでさ。
そう。
生まれない。
うん。
で、まあせっかく私はその車の歴史をいろいろ垣間見てきたので、うん、これはトヨタでも見かけたんだけど、うん、確かスズキでも売ってたから、
うん、
この日本の自動車メーカー系風、年表手ぬぐいっていうのを買ってきて勉強になるなと思って、
あ、そっかメーカーがいろいろあって今合併もしてとかって
あそうだねもうだからなくなっちゃった会社とか
ね
なんかこれちょっと勉強になるわねと思って買ってきました、ね、
知ってどうするっていう気もするけど
全然どうでもいいけど、うん、
でも自動車メーカーにお勤めの人と話すときにさ
そうでもやっぱりその鈴木歴史館に行った話、ねうん、行ったこととかをさちょっとストーリーとか上げてたら、うんうん、やっぱりその元々鈴木のディーラーいましたとか言って、うん、あそこ楽しいですね
車関係は結構いると思うん
だよねいるよねあとやっぱり好きな方好きじゃないですか、うんうんうん、男の人とかやっぱりね、あと自分が乗ってる車が、こういう系なの、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
どうするんだってことを。ま
あ、でもそう。いや、メーカーによってほら、やっぱりさ、得意不得意あるしさ、うん、特に今、私は K ばっかり乗ってるから、K はさ、作ってるところ限られちゃうじゃない？その出してても結局 OEM だったりするからさ。
松田とかね。
そうそうそう。
うん。鈴木の松田じゃないですか。ね。いいですよ、これ。
ねえ。
気に入って。ちょっとね、勉強になる手ぬぐいを買ってきて。どうすんだよっていうのを買いましたけど。ちゃんとこれ、一応ね、世界のこう、うん、第一次大戦とか、この辺で震災、関東大震災だよとか、うんうんうん、世界恐慌がここだよ。
勉強になる。これトイレとかに貼っときたい
ですね。ね、そうね、そういう風に使いたいよね。オイルショックとかね、やっぱりこう、ね、なんか、関わってくることとかで。しかし、高度成長、経済成長期って長いね。でも国産車を作るってなってからがやっぱり早いというか、
うんそうだよね、
すごい速さで技術が開発されて、やっとできたけど、でもやっぱり、不具合が出て、それを研究するみたいな、本田さんのその歴史とかも。それは違う。なんかその後 YouTube で気になりすぎて、昔のなんか知ってるつもりみたいな番組を見たんだ。
やっぱりさ、こう、精巧なものをね、作りますからね、日本はね。うん、軽トラとかも海外とかだとさ、何このちっちゃい車いったらバカにされるみたいでさ、でも乗るとなんじゃこりゃみたいな
さ。そう、だから今すごい軽トラがさ、大人気。
そうあるんだよ
ね。小回り効くし、便利だし、
うん、
あの、悪い道でもね、結構行けちゃったりするから。
うん、そう、悪路も行けちゃうしね。
で日本車ね、うん、日本の車のすごいところっていうのがね、世界でね、
うん、
だって戦争で あんな古典版に負けたのにさ、
うん、
一時はアメリカを追い越すんだよ。
そうそう、すごいよね。だから
さ、日本人の
メーカーの強さすごいよね。
そうね。それをやる、うん、まあ、本田さんも言ってたし、鈴木の人も言ってたし、うん、トヨタの人も、みんなその昔の、やっぱね、創業者たちの言葉とかって、うん、やっぱね、諦めないんですよ。
うんうん、
何でも、もし失敗したとしてもいいから、やる、
うんうん。
挑戦する
大事だ、ね大事だね。
挑戦しないことには、何も起きない。みたいなこと言ってて。本当に、本当に。
やってみないとわかんないしね。
そう、やってみての、うん、その、いろんな、うん、いろんなことが出てくるの当たり前だから、うんうんうん、それはその都度その都度やっぱり、
うんうん、試行錯誤して
る。でもやらなければ何も起こなかったことが、うん、やることによって、やっぱり膨らむし、成功していくわけでしょ。
うんうん、人ともつながるしね。
すごい。ちょっと感動したんですよ。なんかものづくりの、うん、日本のね、うん、こういう機械のものづくりに触れてきた。
うん、
面白かった。
こういうさ、会社があるのもさ、たくさんの下請け会社があってこそなわけじゃん。
そうなの。そこの職人さん、
ね、うん、
そうなの。そのやっぱ現場の人たちの声っていうのをしっかり聞いてるところは成功していくよね。
うんうん、ねすごいよね。
本田さんなんてずっと現場の親父みたいな。
うんうんうんうん。
お親父さんって呼ばれて。
そう、現場の声聞けるってやっぱ大事だからね。
でさ、で、多分めちゃくちゃ厳しい人だったろうし、
うんうん、
めちゃくちゃ怒ってただろうし、怒鳴ってただろうし。でも今だったらさ、すぐパワハラだなんだでさ、
う
ん、
ああ、そうね。
それもできなくなって
るから。なんか思いが伝わりづらいよね。
ね。
なんか感情あらわにしづらいからさ。うんうん、
まあこういう時代と、
うん、
いろんなことがこう相まって、成功してきたのがあるなぁと思って。
なんだろうね、やっぱりこう、気合が違うもんね。
そう。
覚悟っていうかさ。
てかもうやっぱり一回何もなくなっちゃったみたいなところから、
はい上がる。ねえ。
どうにかして生活を良くしたいっていう気持ちがあるから、なのかなぁと。
でも底力は絶対あるはずなんですよ、きっとね、みんなね。
うん。大変面白い、ね
うん
ね。今私は日産車に乗ってますけど、
うんうん、
日産はこれからどうなるのかとか。
そうね、もう
トヨタを見てきて華々しい、こう、
確かに
お店と、ね、最近の日産はどうなっちゃってるのかなと、
うんうん。そうね、うん。日産もね、いい会社だったはずなんですけどね。
そうなんです
よ。ねえ、だって、
日産。ゴーンさんとかの。
そう、ゴーンさん
とか。ゴーンさんがいなくなってからちょっと変かなと
思う、ねうん。そうだね、確かに。ゴーンさんもでもね、いろんな、なんだろう、最後、すごい、なんか何が起こったのか私あんまりよく知らないけどさ、すごい感じで脱出してったもんね。
う
ん、
そう。亡命みたいな感じ。
何が起こったのか私はあんまり
知らない。私もよくわかんない。
なんか楽器のあれに入ったってこと
しか。そうそうそう。なんか、すごい日本脱出をしてたて、
ね。ねえ。何があったのかなって思ったけど。
うん、
なんで悪いことしたのかな
悪いことなんかあったんじゃない悪いことし、何かね、なんか良くないことがあるからそこまでのことしないと。
ねえ、だって脱出だもんね。法の手をかいくりくぐりたかったってことだよね。
うん、
楽器のあれに入っちゃったんだもんね。ケースにね。
気になります。
気になります、
ね。調べよう。うん、日産車乗ってる身としては。あね、日産はまたキューブをちゃんと作ってくれ。
そうですね。日産ね。キューブもマーチも作ってほしいですね。
そう、
うん。
キューブとマーチ同じエンジンなんですよ。
うん、私、マーチ
好きなんですよ。側が違うだけで。
そうそう
マーチも可愛い。
うん、マーチ好きなんですけどね。とか、あれぐらいのコンパクトカーで一番超、なんだろう、手が出しやすいさ、大衆車。
一番。
ね。
キューブは本当にいいですよ。そのエンジンで、大きさがあれだけ四角いから、いっぱい物を積むし、
うんうんね。そうそうそう。いいよね。なんか。
デザインも可愛いし。うん、
やっぱりさ、K で私こんだけさ、あちこち吹っ飛んでるのはやっぱ危ないって言われるしさ、は
い、
実際危ないからさ、だからそのね、でも一人しか乗らないから、そのでかい車はいらないわけですよ。うんうん、そしたらコンパクトカーがちょうど良くて、うん、でも今魅力的なコンパクトカーがあんまりなくてね。ないよね。
現行車は本当に今のデザインは。
そう、あんまり。うんまあまあ、鈴木のイグニスとかも可愛いんだけどね、ちょっとヨーロッパっぽい感じでね。うん、 でもあんまりグッと来ないんだよなと思ってね。スイフトも考えたんですけど、スイフトはでもスポーツが可愛くて、ただスポーツだとナンバーがね、変わるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。
そうか、そうか。
そうなの、大きくなっちゃうから、そうすると、うんっていう ね、あの、無駄に税金かかるじゃんと思って。うん、一人しか乗らないのにっていう。
ただでも移動が多いんだったら、
そう、
ね、やっぱり軽はね、
軽はね、
怖いですね。
怖いよね、やっぱりね、うん、良くないよねって思う。まあもう
コンパクトカーだってそれ怖いっちゃ怖い。
うん、まあまあね。
でも軽は本当にクシャっていっちゃうじゃない。
そうそう
そ
う。
それが怖い。
ね、簡単にね。
私タイヤがやっぱり小さい。
うん、確かにそうだね。
あ、こんなちっちゃいタイヤで。うん、
タイヤもすり減っちゃうよね、
それ
ね、
うん。ちっちゃいタイヤだもんなぁと思った。うん。
ほんと、街乗りの距離じゃないからさ、今日も
そうだけど。そうだよね。ほんと、街乗りのね、感じなら軽はとってもいいんだけど
ね。と思ってね、次にね、乗り換える車をね、ずーっと考えてはいるんですけどね。悩ましいっすね。
悩ましいね。
うん、悩ましい。ほんとに悩ましい。
いい車がいいですね。うん、車のことは詳しくないけど、ね、うん、まあ、まず見た目から入るから、
そうそうそう、見た目とね、
やっぱ可愛かったらさ、うん、愛着も湧くじゃないですか、
うん、そう、
可愛がりたくなる、
そうなんですよ、
車、車ね、マノキューブ、キューブはしばらく乗りたいけど、
うん、
ね、セカンドカー、うん、
セカンドカー、いや車をいいよね、車ってね、
車がない生活はもう考えられないので、うんうん、いい。でもまあこのね、皆さんのおかげで今これだけのね、快適な自動車ライフ、
快適だし、やっぱり安全性がさ、ほんと向上してますからね、
うん、
うん、そう、最近はもうさ、リースで新しいのばっかり乗ってるからさ、
うんうんうん、
でもその2回新しいのリースにして今2回目の車だから、うん、前に乗ったハスラーよりやっぱり格段に進化してるから。
そうなんだ。ほんのちょっとの差じゃない。
ほんのちょっとの差、ほんとだから数年、5年経ってないぐらいの差で、うん、全然なんか、あの安全性、ピピピのさ、
ピピピ、ね、
ピピピのあの精度がさ、危ないよ、ピピピがさ。ピピピ
の車は乗ったことがないので、うん、あれ乗るたんびに、うん、うるさいって思って
しまう。うるさいと思うんだけど。
でも、すごいよね。本当にちょっとずれただけでピピピ言うからさ。
ピピってなるし、ちょっとでもさ、ぶつかりそうとかさ、なんかあるとすぐブレーキカッて止まるからさ、すごいなって思うんですよ、うん、やっぱり。本当にね、数年でね、変わる、ね、うん、と思った。
そんなのがある。うん、にもかかわらず、うん、事故は減らないというかさ、うん、
そうね。でも新しい車乗ってた方がでも絶対ね、うん、事故になりにくいと思う、きっと。そういう意味で絶対ピピピって言われるからさ、
うう、ね、もう、うん、ね、でもひどい事故いっぱい見てるとさ、
まあまあね、
なんか
まあね、無茶な運転
だから結局そう、人なんだけど、
その辺もね、ランボルギーニがね、
あれバカかと思った。
ねえ。ね、あったけどね。
築地大橋でしょ、うん、あの、そうそうそう、雪の日の朝。うん、
あの事故ったところにのパトカーに、
パトカーに突っ込んで、警察官が怪我させてて、うん、あと、同乗
者も怪我したのに自分は
逃げて、そう、で病院に行こうと思ったって言ってたよね。う
ん、言ってたね。
中国人だっけ、
うんうん、意味わかんないけど、
ね。なんか、あの車、晴海、うんうん、とかでも、うん、よく迷惑なところに止めてて、有名とか言ってたけど、
そうなんだ。
逃げるってね。
ありゃー。
ね、おまわりさんもかわいそうに、
ね、
二人重傷
っていうね。うん
うん、ね、で、その事故のことをまだ知らないけど、うんうん、ちょうどその子、その朝に、首都高、私は雪の中、だけど、やっぱね、事故、
うんうん、ね、
さっき見かけるとさ、うん、まあ、ああいう状況だともうその安全性能とかも働いてあれだろうから、怖いけどね。
うんうん、どうにも、やっぱ制御ね、しきれない可能性もあるってね。
あのランボルギーニに関しては、制御しきれないような運転をして、自爆して、人に迷惑をかけて、だから、本当にあれは一番やっちゃいけないけど、普通にね、乗ってたらね、それは安全に越したことはない
です。そうそう。で、今の本当に新しい車に関しては、普通に乗ってれば、本当にピーピーピーピーやたら言ってくるから、そこまでね、なんか、無謀なことにはならないはずなんですよ、うんうん、基本的には。
そうね。
うん。うん。うん。
怖いけど、ね、車なき
ゃ。命ね、預けてますからね。
本当だね。
預けてるし、人の命もね、預かるというかさ、ぶつけちゃったらね、うん、奪う可能性もある。狂気ですからね。
うん。うん、気をつけていかないとなとは思う。うん、車そうだよ、ね。あんな鉄の塊だもん。
うん。乗って歩いてるからね。
安全な車。
ご安全に。
ほんとピーピーピーピー言うね。
うん、すごいピーピー言うけど、ごめんねっていつも謝る車に。
さあ、この車の車庫があるんだけど、
うん、
ここは私はもちろん入れてないけど、うん、母のね。
あ、そうそう、車庫入れの時もさ、すごい手前からピーピー言ってくるからね。
すごい言うし、そもそも狭いところに入れなきゃいけないから、うんうん、ずっとピーピー言ってんの。
そうそうそう。で、ドキドキしちゃうよね、ちょっとね。
で、見ると、うん、全然大丈夫じゃんみたいなとこだから、うんうん、だからあれすごいな。
すごい過保護なんですよ。
過保護すぎて、ちょっとピーピーうるさいっつって。
そう、過保護なんだけど、でも、やっぱりそれぐらいでいてくれた方がぶつかんないからさ。
そうか。でもさ、うん、なんか車がそこまで過保護してるから、人がさ、うん、甘えちゃってるんじゃないかと思うの。
ああ、まあね。
バックモニターでしょ。今上からこうなるじゃん。
うん。バックモニター私そうつけてないから、そう、あれですね。バックモニターもついてたらもうバックモニターなしだと乗れなくなりそうだから、うんうん、それが嫌でつけてないんだけど、あとまあもったいないからさ、お金がさ。うんうん
うん、バックモニターは、うん、まあそうでもないけど、うん、でも多分すごくそこしか見てないような状態が多くなっちゃってるんじゃないかなと思う。
確かにね、目視が甘くなっちゃう
かさ。
確かにね、ピーピー言ってくれるから、ね。
だからなんで、まあでも人はそれに預ければいいような風に作ってくれてて、うんうん、だけど、まあ AI と一緒ですよ、なんか。
う
ん、
まあそう、使い方はそうだね。
人が、うん、自分が考えなくなっちゃうのが怖いなと思った。う
ん
う
んうん、あと、ピーピー言ってても多少は大丈夫だって思ってるじゃん。
ああ、そうね、だってピー。
ピーピー言ってても、だから大丈夫だと思って、あともうちょっと見えないからと思って、この間下がったら、後ろに低い位置にコーンがあって、コーンが倒れてて、車から降りたら、ああ、みたいな、やっぱりピーピーの言うことは聞こうと思った。
そうだね。ピーピー教えてくれてた。
そっとコーンを戻して、
何事も。コーンでよかったね。
コーンでよかったけどね。うん、そう、だから、そういうこともあるから、ちゃんとピーピーは低いところの、目視できないところも見ててくれてるから。
そう
だ
ね。そう。ありがたいね。
そう。もうちょっと下がれるっしょと思って、下がったら、コーンが。
本当、もうモニター上からとかさ、うん、すごいじゃん。
すごいよね。
けど、あればっかり発信してたらさ、うんうん、あかんよな。
そうだね。
まあ、私の車はもちろんついてない、うん。バックモニターだけはついてる。
うんうん。
けど、ほとんど使ってない。
うん。そうね。それ、なるべく見ないで、まあ一応確認程度で見るとかがね、そうそうそう、あくまでサブとして、私もまあ、ピーピーはさ、言っちゃったらまずいから、言われないように
って、ね。そうね。そう言われると、あ、
ってなるよね。
そうそうそう。
そう、言われない。
普通に走ってたつもりなのに言われたみたいな。
そうそうそう。そうそう。
ショックだよね。
そう。だから、あ、ごめん、ごめんって、本当に。ベースちゃん、ごめんって言って謝る、いつも。
私が欲しい車には、もうそういうの絶対ついてない車を欲しがってるから。
わかる、わかる。いや、わかりますよ。ついてない車の方が、だってなんか古いの好きだしさ。そう、そうなんだよ。でもやっぱりそう、実用とね、分けないとさ。
そうね。
私の場合はね。うん。そんなに乗らないとかだったらいいんだけど。
絶対乗るもんね。
うん。車は相棒ですから。
車ないと仕事にならんので。
うん。うん、いや、なるとまあ実用性にね、なっちゃったね。
うん、まあでも、キューブちゃんぐらい、あれで2005年ぐらいなのかな。
うんうん、
まあだから結構もう古い車なんだけど。
そうだよね。だってもう作られなくなってからちょっと経ったもんね。キューブちゃんもね。
いい車で。さらに、ね、あの前の古い形のキューブだってまだまだ全然
走ってる。走ってる、走ってる。
うん。
キューブは見るね。可愛いからな、キューブ。
キューブは広いです、うん、中がとても、
うん、ねえいいよね、
うん、あとフロントも広いから、うん、あでも今の軽自動車広いもんね、
うん、うん、確かに
軽自動車高くてびっくりした
むずちゃ
った高っと思って
そうなんですよそうだからあんまりもうだから値段的にはそのコンパクトカーと変わらない
変わらないよね
そう、
まあ、税金の面で
安いけどそうそう税金の面とかで、
うん、 あまりの高さに
変わんなくて、
びっくりしたんだよ。
で、なんていうの、売ることを考えたらやっぱ K の方が今売れるからって言って、まあ、K を勧められるのよ。
ああ、なるほど。
だからそれで、そのコンパクトが今本当に人気ないからし、その次に売るときに売れないから安くなっちゃうから、うん、だったら、K の方がって車屋さんにはいつも言われて、まあそうね、と。で、あんまり安全性も今のは変わんないっすよっていう、コンパクトカーだったらあんま変わんないって言われて、うんうん、まあ、まあ確かにそれもそうかもしれないってさ、思うとね、なんかね、うん、難しいね。うん。かといってもっとごついのにするのもちょっとね、っていう気もするしね、難しいんです。難しい。
うん、まあ用途に合わせてるんだけど、うん、一回走るなら、
ね、うん。
ね。とは思う。
うん。軽いからね、車体が。そう。あと、横風がさ、強い日とかもさ、うん、今のね、軽、結構高さがね、あるから、煽られちゃってね。ね、
あと、やっぱ馬力が違うからさ、ね、
うん、全然違う。坂道とかも違う。うん。
坂道だって大変だったもん、ラッパーの時。
そうだよね、やっぱり。うん、
ベタ踏みで登るみたいな、
う
ん
う
ん。
そう、そう。四駆とかついててもやっぱり
そう。四駆でそれだったから。
うん。
だから乗り換えて、私、もう、一踏みで、うん、こんな行くんだ、うん、楽しくなっちゃって、うんうん、ちょうどこっちに仙台で買った、
うん
うん、もう新車納車して、翌日ぐらいにこっち帰ってくる。
うんうん、
磐越道で捕まりましたよ、スピード違
反で。楽しくない
スピード出ちゃって、わぁ、これも
さ、今までの感覚で踏んじゃうからさ、
そうだし。
で、軽いとさ、なんかメーター行ってんのもなんか気づかないっていうかさ、
気づいてた。ね、気づいてた。気づいてたけど、もうなんか、そんなもうわけわかんないけど、そんな捕まるなんてことも脳になく、
うんうん、捕まっちゃった。
はい。パトカーになんか呼ばれたな、みたいな。
ごめんなさい。
いやー、そう、あれはショックでね、現金飛んでくんで。
そうですね、気をつけない。うん、でもダメです、飛ばすのもダメです、危ない。
危ないね。でも、だって普通にいつも通り運転してるだけですごいスピード出たから、
うんうん、
楽ちんだなーと思って気持ちよく運転してたら、
そうだよね。ね、
急いでたんですかって言われて、うん、いや、別に。てか、このお子さんも乗せてるんですよね、みたいな。ただ、まだ幼稚園生だったからさ。
そうだね。そうだね。
お子さんと犬を乗せて。
ね、ああ、それは、そうだね。
福島のね、黙ってるおまわりさんに、ちょっと何言ってるのかわかんないなって思いながら。あ、でもスピード出しすぎたんですね。
ちょっと出ちゃいましたね。
ショックでは1万4000円ぐらい、
ね。あ、そう、そうだよね。取られるよね。
初めて、そういうの経験して、以来ね、あの、気をつけるようにしてますけど。
うん、そう、急に飛んできちゃいますからね。時間も取られるしね、そこ。
もうね、ほんと、あれ
は、パトカーの中にさ、入れ、あの、
あ、
連れてかれるじゃない、はいはい、あれがなんか、うん、すごいしょんぼりした気持ちにならない、なんか、捕まったみたいなさ、すごい。
捕まってんだけど、ね。
捕まってるんだけど、なんか本当になんか。
本当にね、ね、なんかね、で、なんか、いろいろお前さんに帰ってどうもすいません、みたいな。すい
ませんって。なんか、あーって、気持ちがね。
そうだ、そうだ。
しょんぼりしてないよね。
そういう、スピード違反とかも気をつけないといけます。
うん、スピード違反も携帯もね。
ああ、今ね、携帯そうだね。
うん。
携帯難しいとこだよね、あれね。なんか、うん、ちょっと今ここでこうナビのさ、
ああ、そうだね。
細かいところ
に、ね、みたいなのとか。そうね。まあ、なるべくだから赤信号とか停車中にね、うん、シャッとね。そう
か、ね。気をつけよう。うん、でもそうなんだよね、うん。ちょっとした隙だからね。
うん。そう。そうですよ。そう、それこそだから、それで、なんかほら、気を取られてたりとかさ、
うん、
あの、下に置いてたカバンの中をガサゴソってやってると、うんうん、そうするとピピって言われるんですよ。
あ、
あの、前の車行ったよって。
ああ、なるほどね。
ベースちゃんが言ってくるから、ああ、ごめんごめんみたいなね。
それは、それでもありがたいね。
ありがたい。
後ろからピッてやられると、
そう、そう、
皆さん。動揺しちゃうから、ごめん、本当に怖いよってなるから。うちの子が言ってくれたんだな。
そう、ね、そうピピって言われて。
でもよくある、それはある。うん、ほんと、赤信号でね、うん、やるよね、
うん。そう。ちょっとなんか物落としちゃったとかさ。
こういくからね、ちょっとブレーキ、
そう。
強い時とか、
うん。そう。
物が、後ろの物が全部
カーって。って言って。
気をつけましょう。そうだ、その荷物、たくさん積んで運転するから、うん、その、急ブレーキの、うん、肉崩れはね、怖いんですよ、うん。
ね。
気をつけるね。自分は気をつけなければいいだけの話だけ
ど。私はなんかさ、形のある商品じゃあんまりないけどさ、あみこさんは商品だもんね。気をつけ
まあ布だ。まあ布だから
ね。まあね。まああまりくちゃってなんない方がいいじゃない。
くちゃとはなんないけど、うんうん、ごじゃごじゃってなるから。ね。まああと、ラックとか入れてるけど、ね。
そうそう、重機とか
ね。
うん
あと、お花とか積んでたりするけど、それは厄介。
そうだよね、お花もね。
だから、荷物運ぶっていうのもみんな大変だよな、と思いながら。まあ、そんなこんなの旅をして、戻ってきて、大江戸コットーチやって、寒いと思ってたけど、日曜日は大雪になり、なんだあれ、あんなに降ることないよね。
珍しいよね。
珍しいよね。筑波の方とかもだからすごい降ってたみたいだね。
うん。でももう、ないと思うけど
ね。日当たりがいいんですかね。
うん。ね、今回は。
なんか不思議な時期だった。うちも旅館みたいになってた。ちょっといい旅館っぽい。
やっぱり雪ってなんかね、ムードが出るよね。なんかね。
そのうち旅館にすっかな。
実家。
実家。今何時？1時40分。私のくだらない話
は1時しまいますね。20分。いいえ。まだ。話したいことだって、いっぱいさ、ある
じゃん。うん、めちゃめちゃある。いっぱいある。選挙の話もしたかった。
ね、うん。選挙ね。
ね。思った以上だったな。
そうですね、選挙ね、今回。
これ選挙明けの翌日朝の新聞だから、まだ全部決まってない時だけど、すごいね、日本列島
勢力
図みたいな、もう真っ赤が与党なので、うん、
すごいね、今回。っていうかでも、今回はさ、そうね。
私今回は、まあ、自民も、あれ、高市さん人気はもちろんだけど、
ちょっとでもさ、野党がさ、ちょっと意味不明だ
な。わけわかんなすぎた。
うん。から、そりゃ支持離れちゃうよね。
当たり前だよ、ね。特に無党派層が、そうなるよ。
うん。ちょっと見限っちゃうよねっていうさ、これからどうなるのか。
これから、そう、これから
なの。これからどうなるのか。
うん、大阪の維新の強さですよ。
本当だ。なんかこうやって一覧になってると分かりやすいね。
そうね。
うん。
東北、
うんうん、
岩手、宮城、福島、うんうん、山形。なんかここはすごく、
もともと立憲が強いじゃない
ですか。元の民主党、うんうんうん、まあ、岩手なんて小沢さん。
うんうん、
なぜかここは、宮城も、あの震災であんなにひどかったのに、ずっと民主が強かったの。
うんうんうんうん、
でもそこが、これだけもうほぼほぼ自民で。
ひっくり返ったね。
で、ここ岩手一区の、は中道なんだけど、
うんうん、
ここ一区は盛岡なんだけど、ここは品武史さんっていう、
うんうん、
まあ立民主党でも、割と、うん、なんつうの、まあこういちゃんですけど、
うんうんうん、
まともってっちゃなんですけど、
うんうんうんうん、
しっかりした方なのね。うんうん、
そう立憲もいろんな人がね、いるからね。
で、立憲の子っていうのはここと、あと泉さんとか。
うんうん、そうだね。そう、中道になったけど、結局さ、中身がさ、立憲なのか公明なのかってさ、で、ほぼほぼ公明になっちゃった
じゃない。あ、そうです。比例区が、なので。
ねえ、だから、
で
本当に
立憲民主党の人が、立憲だった人が、
ごく数人
だし、まあ有名どころはほとんど落ちちゃったからね。ね、
それはすごいよね。
これはすごい。
うん、
けど私はちょっと宮城県選挙区はずっと気にしてみて、
うん、
自分も宮城県民だったし、うん、震災ここだったしね。
うん、
で、宮城県の方ともその、X で。
うん
選挙速報を見ながら、ちょっと私がつぶやくと返事してくれるのが、やっぱ昔の知り合いだったり、男たち。まあ、もう自民が、
ポ
リを、
ね。
って言って、安住が落ちたよ、
うん。
安住が落ちたことに対して、いいというか悪いというかっていうか、いろんな人がいるんだけど、私の中、知り合い知ってる人は、だいたい安住さんがなんでずっと残ってんだって言ったし、だって、地元で偉そうだったし、中身ないけど、でも、
ね、
なんか、
ね、 そう、まあまあ、政治はね、みんないろんな考えがね、あるから、難しいけれども。
と思ってたところが今回こうなったんだけど、こんなに全部自民が取るとはさすがに思ってなかったんだよね。うん、福島もそうだ
ね。
で、さんも来
た。もう議席がさ、だって結局14議席ぐらい分けたじゃない他に。あの仕組みが
さ、だからもうさ、あれいらないから、そこの分はもうなしでよくない？
ああ、そうだね。確かに。う
ん、だって、余っちゃったわけでしょ？
そう。
で、それ、なんでそんな、はい、そんななんかおこぼれで分配って何って思って。
あれ、変だよね。
変。
ね。
あそこはだからなくしちゃえばいいじゃんって思った。
そう。不思議だよね。うん、だから比例ってやっぱ不思議な制度だよね。
制度変だしさ、ね、あの、茨城に関しては、うん、茨城県はまた面白くてさ、うん、意外と無所属が頑張った。
そうそうそう、そう、検討してるさ、土地だよね。
まあ、結局、あの、選挙区では落ちちゃってるんだけど、うんうんうん、あと、ま、ここの、国民民主の、うんうん、ここはね、うん、あの、日立製作所の人だから。
あ、そっかそっか。
それはまあ強いよっていう。浅野さん、
ね、うんうん。
そう。ここは日立とかの、
うんうん。でもほら、全部やっぱそう自民でさ、揃うよりは他のさ、政党の人も入ってほしいなと思うし。浅
野さんはやっぱりそっちで強いし、
うんうん、
まあそりゃそうだよなっていう、その土地が出たし。
うんうん、
私、この、青山さん。
そう、青山さん惜しかったね。
茨城、ね、
茨城ロックの
青山さん。うん、あの、どうし、なんかさ、一人だけとか言われてんのが、私、うん、あの、報道、なんかこう、うんうん、ワイドショーとかでも、うん、あの、中道に合流しなかったのは、原口さん一人だけとかよくバーって言って、
一人じゃなくて、
すいません、はい、あの、茨城県にも青山山田という国士がいます、みたいな。
そうだよね、そう、合流しなかった。
そう、合流せず、無所属で、
そう、だから無所属だから、比例ないから、ね、後がない、比例がないから。
こういう人にさ、
そうだから
譲ってあげてよ。
だからここをさ、その、なんでロックの人は、国光は勝手になんか比例で上がってくるから、
そう、そう、そう、本当に思ったの。
上がるから。
まあ、でも今回、ね、ちょっとまだそこまで、
難しいよね。
なるかどうかもわからないからっていうのもあるけど、う
ん
う
ん、難しいとこだよね。
あやむさん10万票取ってんだよ。
うん。ね、
10万票取って、
だって本当僅差だよね、このね、3000票ぐらい。そう。
だし、この人後がない。
そう、後がなくなっちゃったから、もうこれで、
ね。だし、中道にね、うん、合流しない、その、理由とかを聞いてさ、
う
ん、あ、この人、しっかりした方だなぁと思って、
うん。だって、大体さ、合流した人みんな後悔したんじゃないかなって思わない今回、こんだけさ、結局ね、取られちゃった
の。さん、こんにちは。
そうね。ここでも、あの、面白かったね。面白かったって
感じ
な
んだけど。茨城は一区と六区とかすごく、うんうん、あと中村吉右衛門
さん。やっぱこれは
さ、強いなと思って。
そうそうそう。そう。まあ、ここはね、そうそう。そうなんだよね。ね。
ここ無所属で撮ってるからね、うん。なんかここの地盤も面白いなと思って見てました。そうだね。茨城選挙区結構見どころがあって。
うん、面白いね。
一区も田所、福島さんが行くんじゃないかと思ったけど、最後、田所さんで決まっちゃった。ここもさ、
うん、
ここもあれなんですよ。やっぱりその、比例で上がるだろうっていう、
うんうん、
ところよ。
そうだよね、うん。そうそう。なんかね、そう、無所属の人ってさ、ほんと後がないから、なんか、無所属ちょっと優先。ね、まあ、変な人もいるのかもしれない
けど。なんだろうね、そこのシステム、ね、やっぱ比例のシステムどうにかした方がいいよね。
う
ん、無所属、
うん、だからバックがない
みたいなのとかも。
そうだね、
無所属。でも難しいんだよな。
難しいよね。
その、無所属だとその人の、
主張がもう全然違うしね。うん、
無所属で一緒くたにはできない、
ね。
でももったいないなと思う。うん、
ほんともったいない。
これだけここから、茨城県からほら、うん、国政に行く人たちが、
うん、
いるってことでしょ。
そう。
地域の声を、届けてくれる人が増えるっていうことは、
ね、でそれだけさ信任がね熱い人にさ言ってほしいしさ、うん、
本当だよ、
うん、
本当本当
欲しいよね。
我らがこちら、うん、茨城よく、
うんうん、
まあもちろん分かってたことだけど神山さん、
うんうん、
すごかったよ。あの選挙速報 NHK 見てて、まあ8時になるじゃん、
うんうん、
でまあ当選確実でまして、うんうん、高市早苗、
うん、
麻生太郎、
うん、
梶山博士。
ああ、すごい、やっぱ
3番目。っていうか、ほぼトップ。で、その次に糠田福士が来たので。うん、まあ、この辺はもう、
そうだよね、
ほぼ決まりだったにしても。うん、ここね、つまんなかったんですよ。 何もすることがない。
まあそうね。そうだよね。まあでも、他のね、そう、茨城は見どころがあったから。
すごい。そうね、結構本当ロックはすごい注目して見てたんだけど、うん、国光さんもね、
うん、
頑張った。
うん、
国光彩乃さん、私、生年月日一緒なんですよ。
そうなんだ。
ぴったり、確か一緒で。だからそういうこともあり、ちょびっと応援してるんですね。
そう、ここはね、惜しかった。
結構ね、激戦の。注目してたけど、ね、ああね、まあ青山さん頑張ってこれから、ね、うん、てかもう国民主とかはダメなんですかね。
そうなんですよね。ね、
新馬さんとすごく合うんじゃない
かと思うんだけど。そうそう、なんかさ、新馬さん応援してくれたんだよね。
あ、やっぱり。
そうそうそう。
じゃあ国民主入ったらさ、
うん、
またまたちょっと
ね、
でもやっぱなんかまあ、
ね、まあ、ね、わかんないけどね、いろいろあるのかしんないけどね。そう、新馬さんなんか応援やってましたよ。
あ、うん、それはあります。うん、なんか国民主で、うん、まあ、いいんじゃないのって思ったんだけど。
う
ん、
そうね、やっぱ無所属って大変だよね。
大変だよね、後ろ盾がない
っていう。ないってね。
いくら公演がついてもやっぱりその
党じゃないと、ね、うん、そ, それなりにさ、もう地盤がある人だからさ、うんうん、喜んでね、迎えるよね、主張がね、そんな違わなければ、
ね、うん、ね、しかしすごいですね。
そうですね。で、まあ、どうなるのか、
まあ、これからですよね、
うん。あと、なんだ、今回そのチーム未来がね、増えた
っていうね。あ、そうね、チーム未来ね、
うん、どうなの
か、まあ、若者、
まあ若者がね、参加増えるのはいいことだけど、
まあ、うん、ね、ちょっとやっぱり政治にちょっと気になってみたいなところから、
うんうんうん、
まあ、うん、世代的にもね、
うん、
チーム未来の感じ、
うん、
だからあの人たちの主張がまだ、
うん、
どんなものか読み切れてない、
うんうんうん、
あ、全部読み切れてない
ですけど、まあそうですね、なんかしも、うん、
自民もだっていろんな人いるし、
うん、自民はね、グラデーションがね、いっぱいあるから ね
そ, う
そうで、ね、もうさ、単独過半数だからさ、もうね、政策がね、どんどん決めやすくはなったから、決めやすくは
なった、
うん、
まあでもまあ、まあ、3人がまだ全然
そう
バランスがあれだし、うん、ただだからそこでどういうふうに動いていくのか、うん、選挙はね、
うん、
ここで終わりじゃないかな。
そうね。でもなんか、そのほら、衆議院でいっぱい、なんか過半数だと、その、政策がさ、こう、通って参議院に行って、参議院で否決されてもさ、もうさ、そこで衆議院のあれで決められる
からさ。ああ、そうか。
結構、その仕組みもさ、不思議だなぁと思ってさ。
そうね。
不思議だよね。合わせてなんかできないのかなとか
さ。ね、いろんなことを考えなきゃいけないと思う。
そうそうそう。
年齢、定年制とかもさ、
あ、そうだね、
ある程度。あと、ほんと、世襲制の、その土地、
うんうんうんうん、
っていうのもやっぱり考えなきゃいけない
と思う
し。
そうね。
なんかね。
なんかね、難しいところだよね。
でもまあ、選挙は皆さん、
うん。でもまあ、投票率とかもね、ちょっとずつこう増えたりね、してる、うんうん。関心が高まってるのは。
それはいいことだよね、
うん。で、あの雪だったけどさ。
そう。
うん。期日前と合わせて、うん、それなりに増えたんじゃないのかしらね。ね、
そう、期日前があるんだから、
うん、
そうなの、
うん、
あの、その日に、どうのこうの、
うん、
その日だけじゃないからね。
うん、私も大体前に投票しちゃうので。
すごく前。いつも前だけど、今回に限ってはもう1日からいないってなって。
そうだよね。そうだよね。
1月31日にしましたけど、
うんうん、
それはあの、裁判官のあれができないっていう、
うん
うん。
そうね。
でもまあわかんないからまあいいんだけど。
そうだね。あれ、
それに参加できなかったのが悔やまれる。そうね。まあまあ、知らない。でもさ、
うん、
まあ、そもそも選挙権ってものを考えていくとさ、うん、こうやって普通の一般の人が選挙して、うん、こう、ね、人を決められるっていうこと自体がさ、
うん、
日本の歴史見たって、
うん、まだね、浅いわけだ
し、ね。浅いよ。ね、偉い人とかさ、うん、お金持ちとかなんかって決めてたわけじゃん、
ね、
貴族院とか。
そう、女性はね。
女性はもう、しかも本当になかったじゃない。
そうそうそう、
女性が選挙権を持って、やっと80年、
うん、
とかでしょ、
そうだね、きっと。
戦後からだからさ。
ね、浅いね、そう考え
ると、ね。そう考えたらさ、そこまで行くのがすごい大変で、うん、やっと、うんうん、やっと手に入れたこの権利。
だから無駄にね、しちゃダメだよね。
特に女性はって思った。
うん。本当に。ついに忙しいとね、まあいいかってね、なっちゃったりもするけど、ね。
そんな、そ そういう歴史を見るとやっぱりこう女性の総理大臣っていうのはまたすごいことだなと思って、う
ん、本当に
しかもそうそうそう叩き上げでしょ、
うん、だからなんかこうさやっぱ新鮮さを持ってみんな興味が湧いてるのもあると思うんだよね、
まあ、あとなんか
柔らかさとかさ、
うん、あとあ今までやっぱりさ、うん、やっぱりこう親がとかさ、うんうん、そのなんかこうなんか周りの環境からのって人が多いけど、うんうんうんうん、あ、そうじゃなくてもなれるんだとかさ、うん、できるんだっていうのは、うん、多分今の若い人たちとか、うん、まあ我々も含めてだけど、うん、今までずっと ね、
うん、希望だよね。
そう、うん、あ、変わるんだみたいなのは、うん、そうそうになったんじゃないかなと。だから
そこはそのさ、なんだろう、主義主張が違えど評価するべきところであって、
うんうん
うんうん、って思うんだけどね、すごいね、やっぱめちゃめちゃ。矢面に立つ人は叩かれるからさ、
そうですね。
ねえ、ひどいね、言われっぷりですけどね、いろいろ。う
ん、もう叩きたくてね、
うん、
支持率下げたくてね。っていうのがもうバレるよ、バレちゃったから。
そうで、選挙終わってからのね、あの、がっくりしてる人もいればね、うん、もういろいろですけどね。いろいろ、
ほんと、うん。でも、なんかもう今いろんな、何をしようが、
うん、
バレるので
そう、なんでもね、そう、でも本当に意図がね、伝わっちゃうから。ほん
の15年ぐらい前、うん、民主党が政権取ったのが2009年だっけ、
うんうんうん、そうだね。
それぐらいの、ちょっと前、15年ぐらい前か。うん、なんか、
うん、
変わったね。
変わったし、まあ、だからまあ、その時のさ、民主党政権が、のが何を成し得たかとかもあるんだろうけど、うん、または成し得なかったかとのか、うん、あの時は、あの時で多分期待感はすごい
あったから。期待感あったからあれだけ変わった。だって今回の逆みたいなことだったで
しょ。そうそう。だからなんか、これは何かが、あ、時代が変わったね、みたいな空気はあったと思うんだけど、その後、親っていう感じだった。から今があるわけで、
そうそう、結局そうよ。
結局ね、
本当に天天地異が起きたし。
そうだね。そうそうそう。
あの時、
あの時ね、
大変でしたよ。
う
ん、
そうだよね。あの
東北にいたから思うことだけど、ひどい大臣いましたし、
うん、そうだからね、うん、
なんかいろいろ、まあでもそういう時代を見てきての今だからね。
うんうん、そうそうそう、今だから、どこがちゃんとやってくれるのかみたいな。見極めだった、うん、あと情報も今多いからね、本当それこそネットでいろいろ発信してる人もいっぱいいるし、うん、議員さん自らね発信してることもさ多々あるしね、
うんうん、面白くなったよね、
面白いし、まあなんか今回落選したけどまだまだ活躍してほしい人はいっぱいいるから、
ね、う
ん、今後頑張ってほしいなって思う、いろんな人、
うんうん、政治っていうのがなんか身近になった感じはするかな。
うん。なんか面白さが分かってきたかもしれない。
うん、そう。昔は全然
分からなかったし、なんかおじさんがなんかやってるのぐらいのね、うん、感じだったけどね。ああ、なんかね。うん。そうね。うん。いろいろ濃い。
濃い。私のくだらない旅の話をたくさんしてすいません。
一周空くと濃いですよね。
まだまだいろいろあるんだけど、もういい加減に時間だな、みたいな。
ね。そう、私もちょっとさ。
てか、あの、なんか、留め袖のやつ
さ。あ、そう。これ、この本とね、これをね、あの、この間着物シール来てくださった方が、うん、のおばあちゃまの本を譲ってくださって、これがすごい昭和の、40年代の本なんですけど、うんうんうん、これがすごいね、帯結びのと、これがさ、すごい面白かったんですよ。帯結びについて、帯結びが200個も載ってるっていう。で、それで、まあ、基本は帯なんだけれども、その黒留袖の年代別の着こなし、うんうん、まあ、この当時のね、で、それが載ってて、まあ、それをちょいとツイートしたら結構なんかいろんな方に見ていただけて、こうまあ、こうね、並べても、どれが年配向けかっていうのって、まあ、柄行きからもね、わかると思うんだけど、帯の高さとかも違うし、うんうん、やっぱり着付け方がちょっと違うんですよ。その、まあ、50代、60代だと丈をちょっと短くしたりとか、帯位置も下がるし、帯幅も狭いし、うんうん、で、まあ、若ければ若いほど丈も長いし、着丈がね、帯幅も出すし、 で、ひよこはなんかあんま見せないとかね、うんうんうん、なんか面白いなって。この時代はお太鼓がみんな右上がりなんですよね。うん、ね、で、これも。
これ面白い、
ね。うん。やっぱ右上がりっておめでたいからですかね、みたいなコメントをいただいたりとか。多分ね、今これで送り出したらね、ちょっとね、怒られそうな気がする。
そうですね、なんかね、
うん、
警察が来る感じ。
そうそうそう。
素敵だね。
でも素敵だよね、なんかこう、キュッとしててね。うん。うん、
まあだから。右上がりの理由は書いてない。
右上がりの理由は書いてないですね。なんかそういうものっていうことなのかなって。お太鼓とタレとか同じ角度で右上がりになるように形付けてくださいって思わか
った。右上がりにとは言ってるけど、その右上がりの理由は、うん。
タレは長めにして右上がりに形付けますとか、うん、右上がりの理由は書いてないけれども。まあ
そういうものだっただ
ろう、ね。そうだね。
でもそれがどんどん確率的になってきて、うん、こうしっかり四角。
しっかりで四角。そう。で、おはしょりも斜めになって、うんうんうん、おはしょりは逆に、なんだ左側が下がる感じに。でもさ、実際さ、着付けるとさ、左側の方は確かに布余るんだよ。
こっちが余る。
そう。うん、左側余るでしょ。あれを今は、ここ、なんていうの、帯の中でちょっと上げて、まっすぐに私が着付けるんですけど、ね、本来でもその、
曲がってて、
まあでも、そう、布に沿うと多分、そうなるんだよね。うん、
私も
そう。
今日、はしょりがいなくなっちゃった
。面白いよね。とか、まあ、背中のタックの取り方とかは結構時代によって変わるんで。
あ、本当だ。
あ、でもこれ、タレ逆だね。上がってるの、左だ。
これは何？
なんだべ。これは体型別。
太って大柄。体型別書いてあるけど、この方別に太ってない。
そう、そうね。そうだね。本当だね。本当だ。これはなんで逆なんだろう、タレ。
本当だね。ちょっと気になる。
わかんないな。まあでもやっぱちょっとハスにするのがなんかいけてたのかな。あ、これも逆だ。
ほんとだ。
なん
だ？
え、なになに？あれ？
待って、太って大柄なタイプ、太って小柄なタイプ。全然太ってないモデルが。今度痩せて大柄なタイプ。このまっすぐ。
これは割とまっすぐだね。
このやっぱりちょっとその、四角でさ、
こう、
ごまかして、ちょっとこう、
そうだね、
細身効果を出す
そうだ、ね、
やつじゃない？
そうだそうだ。ボリューム持たせるんだ。で、まあ、痩せて小柄だと、まあ、帯、まあ、まあ、ちっちゃめにね、お太鼓作りましょうっていうのは私も言われたことがあるんだけど。うんうん、で、この本は、帯締めの結び方が、不祝儀の時には下向きにしますが出てくるんですよ。ああ、
出てくるんだ。
そう。私の持ってる本で多分一番古いかもしれない、うんうん、この記述が。それ以前はないですからね、その、不祝儀だからって下げるのとか。で、これすごい、なんか、帯講座とかね。いろいろ文章
も。しっかり読んだらすごく面白
い、ね。そう、いろんな歴史とかね。で、めちゃめちゃいい本だったので、うん、
すごくいい、
このさ、奥付けのところに書いてあるさ、本、他にも欲しくなって、この婦人が、法者が出してるんだけど、で、これは帯結び200種だから、その隣に書いてある、ね、着物ヘアスタイル200種、これちょっと面白そうじゃんと思って、その後、メルカリかな？メルカリで買ったんですよ。さ、すぐ買ったんですけど、これも、なんかこれさ、この辺の髪型で超可愛くない？なんか、ブンブンブラウさんみたいな、そう。そう、昭和キッチュなものから、まあ、いろんな髪飾りが表紙になってて、で、これの、革新的だったところは、ヘアスタイルがね、訪問着のヘアスタイルとか、お色直しとか、留め添えとか全部書いてあるんだけど、髪型を作った作者の名前が書いてあるっていうのが、
あーすごい、
ヘアスタイルじゃなくて、うん、そう、作った先生の名前がびっしり書いてあるのが、結構胸熱というか、面白い。名牛山大先生とかね。うんうん、で、いろいろ、これも髪型がこう、こんな感じで載ってるんですけど、詳しい解説は、あまり書いてなくて、ただカーラーの巻き方だけは書いてあるっていう、
なんか、すごいね。
参考になるようななんないよ。まあでも当時は、でもローラーで巻いてたりとかするから、まあ参考になるのかなって、うん、この、なんでしょうね、カーラーの絵がついてるのはカーラーなんですけど、この6の字みたいなのは手でこう、フィンガーウェーブっていう、なんて言ったらいいんだろう、ピンカールか、ピンカールって言うんですけど、うん、指でこうくるってやって、こう、コットンとあれ、止めるね、やり方のね。そう。 面白く、非常に面白くて。はい、めちゃめちゃ。メイクがね、やっぱりみんなね、バタ臭い顔でね、うん、70年代。
大好き。
そうなんで。
奥村千代ちゃん。
そう、かわいい。60年代後半から70年代初期な感じで。かわいい。かわいいですね、非常に。で、結構ショートヘアのスタイルとかもいっぱい持ってるし。
もみあげカール。
そう、もみあげがね、で、カールなんですけど、これ今流行ってます。もみあげカール。
今流行ってる？
今ね、今もみあげここみんな S 字にするんですよ。
そうなんだ、へぇ。
そう。なんだろうって思ってたけど、これがルーツだと思って。
リバイバル。
そう、リバイバル。ここがもう、S にするか、ワンカールか。うんうん、で今、もみあげ大体みんなこれぐらいの、リップラインぐらいで、もみあげの毛みんな短く切ってる子が、うんうん、若い子は非常に多いです。うん。そう。
へぇ。
すごいね。まあ、あの、やり方がね、ちゃんと解説に載ってるのもあるんですけど、非常に、あと、あの、すごい斬新すぎる、あの、この試合結構ね、天女みたいな髪型が割と多くて、面白いんですよね。今ね、あんまやろうと思わない髪型が、ちょうどいいのが出てこないな。上に三つ編み、細い三つ編みつけた。これは中間だからとか。なんか本当、天女なんですよ、ヘアスタイルが。なんか、謎の。
なんか流行ったんですかね。
うん、なんかね、時代的に、そう、こういうまま、これも、まあ、古典的っちゃ古典的なんですけど、カラワみたいな。な、異国情緒なのかな、なんだろうな。
なんだろうね。でもなんかその当時に何かで流行ってたものからは、
うん。
なんかありそうな気がする、ね。
そう、なんかこういうのとか、この謎の、今はちょっと流行んないかなって思うんだけど、この辺
は。トップになる。
うん、トップに、そう、子供の頭もこういう、そう、なんだろうね。何なんだろうなって思うんだけど。
でも、時代背景。
時代背景、うん、
うん。
時代背景で。
そういうさ、
そう。
なんか映画が流行ったとかさ。
なんかあるのかもしれない
。
この時代のそう、紙、あの、なんだろう、着物雑誌見てても結構ね、多いですね、上のところに。
うん、多分なんか流行りだよね、きっとね。
そう。あ、これこういう系だ。
でも、大変そう。
そう。
それ、だってその、なんか、ね、ティアラみたいになってるけどさ、うん、これ髪の毛でしょ？
そう、髪の毛でね、なんかもっとね、ちゃんとティアラになってるやつあったんだよな、
どこだ
った
かな。
斬新だなと思って、髪の毛で、あ、これ
子供の頃、着物着たら母に天女ヘアされましたって。
あ、やっぱりなんか、天女ヘアね、なんか、天女ヘア流行ってたんだと思うんですよね。
これで昭和何年ぐらいですか？
昭和40何年か、昭和45年ぐらいですね。45
年。
うん。なんですかね。
父が
20
歳ぐらい。
面白いですね、非常に。こっちゃった。で、あの、子供の髪の毛が、なんかね、やたらと、みんなこう、こういうおかっぱで上に曲げがついてるみたいなスタイルが、もう一個いただいたこっちにも、あ、これ、この子すごい可愛いの。
うん。
顔は。まあ、おかっぱなんだけど、おかっぱの上に曲げ状のものとかを乗せてたり、これはなんか、地毛で、そういう風にしてるんだけど、なんかこのスタイルが、やたら出てくるから、流行ってたのかなっていうのをツイートしたら、髪がまだそんな毎日洗えなかったから、おかっぱ多かった説を唱えてくれる人がいて、髪長いと大変だから、洗うの。
うん。
だから、子供が結構当時はおかっぱでしたっていう、そのシャワーも。
まあそうだね。
うん。そう。だからね、そういうのも。ま
あ長い、それはあるかも。でも昔の子供、女の子、
うん、
やっぱおかっぱ多いよね。
うん、
てか私も、七五三、3歳の時それなんですけど、
うん、
マリガノ。
あ、そう、ここ、そう、
写真も忘れてた。あの、うん、今度持ってくる。
そう、ここになんかその、で、うちにもあるんですけど、桃割れ曲げ、だと私は思ってたんですけど、うん、 この髪の毛と、そのなんだ、その、ちりめんのさ、布のさ、あれでできてる曲げがあって、私アップにしたところにそれを被せんだと思ってたんだけど、そうじゃなくて、おかっぱのトップに乗せるのが流行してて、当時当たり前だったみたいで、で、それを、その乗せるやつのことをお化けって言ってた人がいて、で、多分関西の人かなって、今日、ちょうどさ、節分お化けってさ、
うんうん、
節分の日に、その、芸妓さんだったり、舞妓さんとか、ああいう人たちが仮装して歩くのって、節分お化けって言うんですけど、うんうん、多分そっから来てるのかなって思ってて、で、西の方かなと思ったら、やっぱり西の方でね。で、これは、髪長いのにもかかわらず、わざわざ、
おかっぱスタイルにしてるんだ。
わざわざ、ウィッグで、
こうやってやつ
だ。そう、おかっぱにしてるっていう。
すごい。
どうしてもこのスタイルなんだと思って。
でも、なんか3歳って、おかっぱな、ね、イメージがあった、うん
ね。これさ、小さい方のヘアスタイルなるべくプレーンにして時間をかけないことが大切ですって書いてあって、地毛長いんだよ。だってこの子、すごい長いのに、
これ以上長いのに、
そう。
切ったなみたいな。
逆に
切ろ
う。そう。わざわざ振り分けにして内巻きのヘアピースをつける。頭頂部にすき毛を少し入れ、前髪に少し逆毛を立てて頭頂部に被せて。もう無駄に工程増やしてるっていう謎の。
私3歳の時は、物理的に髪がなくて、
うん、
それぐらいまでしか髪がなかったからなんじゃないかな。
薄い子ね、そう、多いよね。
私。
うん
7歳の時は超ロングだったけど、
うん、
それは今ほどシャンプーなんかできない時でしょ、うん、シャワーないし。
うん、私もさ、2日に一遍とかで、でも長かった私も、うん。で、やっぱりその七五三終わって小学校上がる前に髪切る子が多かったんだけど、七五三は年長さんでやってる子が多かったかな、私の同級生は。今は小1で結構やる子が多いけど。
私わかんない。私とにかくちっちゃかったから。
あ、そうか。
私多分1年生で、3月生まれです、うんうんうん。なんか中途半端な時期だからな
のか
な。
そうか、そうかもね。大きかったのか
も、ね。でも、そう、みんなね、
うん、
そう、小学校入る前にやってた気がする。
多分時代的に多分まだ数えが結構主流だったはずなんだよね。今はもう満年齢がだいぶ一般化しちゃったけど。
あ、でも数えになると、ずれるんですよ。
うんあ、そっか、そっか、そっか。そうだよね。うん、あ、そっか、そっか。だから
か。だから、違くなる。
そっか。
その年の11月。
そうだよね。間に、秋に間に合わなくなる、ね。
そうですね。だから、だからまあその年の20
年。合ってるんだ、それで。
うん、
まさに、おかっぱに登場天領、昭和50年代ぐらいだったと、懐かしいことを思い出しました。やっぱりね、
うん。私の3歳で。
ね、うん。
15年ぐらいにやってますよ。
うんうん。そうね。
56年どっち妹が生まれたとき、うん。お母さんが着物着てる。あ、でもあれ、7歳。もうちょっとわかんない。ちょっとアルバム見てくるけど、うん、まさにおかっぱでした。
ねえ。もう、すごい非常に、やっぱ面白いなって。
うん
髪型もね、歴史、いろいろ、そういう
時代背景。だからその時代背景も合わせて。
そうそうそう。
ってなるとやっぱり幻博覧会。
そうだね、そう。うん。その、なんだろうね。
その時代、その年代の流行ったものとか。
うんうん、
ね。
ね、流行ったものと。なん
かその時の CM とかさ、ね、ドラマとか、その芸能人誰が人気あったとかとか。
確かに。
その辺をこう照らし合わせていくと、
うん、
形が見えてくるかもしれない。うん
ね。で、まあ、そのね、まあ、生活に根ざしてるから、その先発の回数っていう目線はなかったから。
そうだね。でも確かにそうだよね。
うん、
納得したんだよね。そうだもんね。大人だってそんなにっていう。う
ん、ね。だって朝シャンは80年代だからさ。
80年代。
そうよなって。ね。洗面台なんかシャワーついてなかったしね。
大体洗面台にシャワーなんてすごすぎるよね、
ね
今思うとね。
ね今当たり前だけどさ、ね。
まだそんな一般家庭にシャワーがこんなに浸透してることだって、その。
そうだね。
昔から考えたらさ。
そう。私もだから考えたんだよ。それ言われてから。あれ、私ちっちゃい頃住んでたアパートって、シャワーなかったかもしれないと思って。昭和の終わりぐらい。
小6まで、
うん。
そう、まさに昭和の終わりまで住んでるんだけど、
うんうん、
そう、あの平成っていうのをここで見た。
そうです。そうだよね。
から、そこの家のお風呂にはシャワーがなくて、うん、だから、あの、桶でさ。
そうだよね。桶でザマーってやってた覚えはあって、でもそれは自分家でやってたのか、おばあちゃん家とか行った時にやってたのか、なんかあんまり記憶がごちゃになってて、あとまだほら、小学校上がる前ぐらいだとさ、自分で一人でまだ髪洗えなかったりとかさ、うんうん、シャンプーハットを愛用してた覚えがすごいあるんだけど。
そう。懐かしい。
でもシャンプーハット使って二日に一遍とか洗ってたような気がするんで、二、うんうん、日とか三日に一遍。
多分さ、毎日は絶対洗ってない
と思う。毎日洗ってなかったよね。うん、私は絶対毎日洗ってない覚えはあるから。
だからあの頃みんなそうなんじゃないかな。
うん。
私あと、ここからだから引っ越した先にいきなりそのなんか、シャワー付き洗面台みたいのが。
うちもだから、多分アミコさんと同じね、年代だからさ。
ほんと、あの、平成元年からなんですよ。
そう
だよね。
うちもそう。
だから、
そう
そう、いきなりお風呂にシャワーも付き、うん、洗面台にもシャワーが付くっていう。
もう夢のような
さ。なんだこれはな。
洗面台のさ、シャワーってすごい衝撃だったよね、なんか、ね、
うまく使えないの。びしゃびしゃ。
でもなんか
この憧れの
電気もつくし、
そう、電気がつく。
電気もつくし、すごいみたい
な。あとなんかこう、いろいろ収納があってね。
収納があって、ここ開けるとちょっと三面鏡みたいになって。
まさにそれ。
そう。
そう。
だから新しいお家ってすごいって。
わかる。
トイレもウォシュレットが導入されたんだよ、うち、多分。うんうんうん、なんかそれも、すごいみたいな。もう
わけわかんないよね。水回りの変化の、いきなりの進化。
システムキッチンの走りですごいってなったけど、うんうん、届かない、
そうだ。そうだよね。
そう、あの頃
そうだね。あの流し台とかも広くてびっくりしたんだ。
そうそうそうそうそう、流し台も広くてそう、衝撃だった。
そうだよね。懐かしい。
平成元年住宅。うちはでもギリギリ63年のうちにできたのかな、多分。秋ぐらいに引っ越したような。それこそその自分の七五三と同じぐらいの頃に引っ越したような気がするから、うん、秋かもしれない、できた
の。私、平成、体操の例はここで見てたから、うんうん、その後6年生の時は多分本当平成元年。
うん、
立ててるのあれだけど、立てるのすっごい時間かかってて、うんうん、大工さん一人で立てたから。
ええー、でもすごいね。
天井とかやたらこってこ
だわりました。あのね、行きたい。あの、うちとのさ、あの、似てるとこすごい見つけたい。なんか。
多分いっぱい似てると思う。
そう、あるよね、うん。その時代の。そう。面白いね。
間取りは、もっと県政の方に多い家の、
うんうん、
そっちの大工さんに建ててもらってるので。あ、そうなんだ。
うんうん、
あっちの家なんだよね。よくわかんないけど。この辺だとないから。
ああ、そうなんだ。
うん、
へえ、面白いね。
この辺、あと今までこの、うん、この近くだったから、うんうん、ほんと漁師町。
うんうんうん、うん。だからさ。そっか、じゃあちょっと農家の家に近いんだね。
そうそうそう、農家の家。
ね。
農家の家。
縁側っていうかさ。
うちの母の実家の方の、うんうん、まあそこはまあ内原だけど、う
ん、そうか。南
側。笠間の方の家に似てる。
縁側があってみたいなさ、そうそうそう、縁側っていうか、でかい窓があって、うん、日当たり良くてみたいなね。そうそう、
廊下と縁側。
うん。廊下と縁側ね。
そうだよね。
で、仏間があって。
仏間があって。神棚があって。
で、北側にお風呂と、
お風呂とトイレと、
洗面所とあって。
水場がそっちにあります。
うん、で、システムキッチン導入。
そうそうそう。まさにそれ。その時代の。
そうだよね。
産物ですね。
そうだよね。で、玄関広い。
玄関広い。玄関広い。
あの玄関広い作り何なんだろうね。
玄関になんなら住めるよね。東京とかの
場合ぐらいの高さあるじゃん。そう、玄関に無駄にさ、8畳ぐらいあるでしょって。
玄関。
ね、
住めるよね。
住める。全然住める。あれ、何だったんだろうな。
遊び来てください。
うん、すごい行きたい。すいません、長々と話が。いいよいしょ。
そんなこんなで、今日も相変わらず着物の話、はい、あの、自分たちの着物の
話。あ、そうだそうだ、自分たちの着物の話をちょっとして終わりましょうかね。
そうですよね。
はい。はい。
ふける。
そうですね。今日は私は、あの、仕事があったので、別にあまり何も考えてない。幾何学。
幾何学、丸三角四角だ。
丸三角止まる。
まあでも日の丸で今オリンピックやってるから、
あ、そうだね、なんか、確かに。
私はそうです、オリンピックなので、赤い丸をどっかに使いたいと思って、うんうん、ここから持ってきたっていう、ね。まあ、あと、日本応援しようと思って、
うんうんうん、
まあ、選挙がね、あったし、日本国
を、うんうん、
うん、 目覚めみたいな。
うん、可愛い、いいですね。いいね、呪文もいい。
尻尾かな？
ね。
日本、
うん、
日本がいい国になりますようにと、
うん、そうですね。
日本選手団頑張ってるから、頑張れと思ってます。今、オリンピック、イタリアでやってますね。
ね、いつの間にかそうオリンピックやってる。
なんかオリンピックと選挙が並行してて、だからなんかあんまり変な報道がないです。
あ
オリンピックの
中で。なるほどね。はい。で、次回が、20日の予定でございます。はい、お外から中継の予定です。です。はい。です。はい。
よろしくお願いします。ね、なんか週末今度は逆に暖かくなるって言ってるし。
うん、ね、暖かいようなので。
露出宮殿じゃねえかってぐらい。だって東京18度って予想ですって。
そうなんだ。
え？
とかね。
先週だって、先週東京0度ですよ。
うん。そうよね。
すごい。
なんかね、いろいろついていかないから体が、皆様ご自愛くださいませ。
大事に行きましょう。う
ん、ね。
ではでは。
ではでは。
はい、
ありがとうございました。また来週。